しがないラジオ。
おはようございます。
おはようございます。
ちょっとかぶった。ということで、本日もゲストの方をお迎えしてお送りしております。のりさんでいいですかね。
はい。
のりさんです。よろしくお願いします。
イエーイ。
のりさん、じゃあ、軽く最初に自己紹介いただいてもいいですか？
そうですね。のりと言います。自己紹介、何を話したらいいのか、毎回緊張するやつなんですけども。
確かに。
実は、バリバリ文系出身で、就職の時になんかプログラムとか書けたら俺かっこいいよね、みたいな気軽な動機で、プログラマーを始めたっていうキャリアの人間です。
はい。
で前職 SIR で、現職が、全然なんかウェブでもなければ SI でもないんですけど、パン屋さんで CTO をやってるっていう、
はい。パワーワード感すごいっすね。
パン屋で CTO ね。
CTO、ちょいちょい CTO のこの略が変わるっていうのが今のところ現職のなんか会社の中でのネタになってて、基本的にはちょいちょい手を動かすおじさんっていうのがこう CTO。
ちょいちょい手を動かすおじさんで CTO ですね。
社内 SE 的な感じで、こう、会社の中で、パソコン調子悪いんだけどみたいなの面倒見るとか、あとはなんだろう、ドライバーが古くて、プリンターが動かなくなりましたって言われた時に、こう、わざわざ、プリンターのドライバー再インストールするためだけに群馬まで行くみたいな、ことをしたりしてまして、で、ちょうど一昨日弊社のサービスを使ってくださっているユーザーにインタビューというか、ユーザーアンケートみたいなのを取ったんですけれども、
はい。
その時は、ちょっとカメラ撮影してるおじさんみたいな。カメラで撮影、カメラ担当のおじさんっていうのが、
CTO。
CTO で、本当にお客さんの、と名刺交換した時に、カメラで担当、カメラ担当のおじさんっていう説明して、ちょっとエンジニアの人に怪訝な顔されるって
。技術の責任者じゃないんか、みたいな。
あくまでこう、なんか横に座って取材の風景写真で撮ってる人みたいな感じになってました、ね。
すごい、マルチで活躍されてると
。雑用とも言います。雑用とも言います。
なるほど。そうっすね。のりさん、あれですよね。ポッドキャスト、しがないラジオのミートアップにも、確か以前。
ああ、そうですね。ミートアップ参加させていただきましたね。
はい。来ていただいて、そこでリアルで初めてお会いして、まぁ、ちょっと、こう出ていただくという形になったという経緯ですかね。
出たいですって言ったら、TV さんが呼べば来るよとか言
って。確かに。実際に呼べば来たみたいな。
TV さんが呼ぶと大体来るみたいな。
確かにそうですね。なんか、TV さんのこう、大いなる意志によってゲストがこう、誘致されてる感がありますが。はい。じゃあ今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。じゃあ、ポッドキャストの紹介をまずさせていただければと思います。このポッドキャストは SIR の SE から Web 系エンジニアに転職したんだが楽しくて仕方がないラジオ、略してしがないラジオです。
題名の通り、SIR から Web 系に転職したパーソナリティのズッキーと
ガミが
近況を話したり、毎回様々なテーマで議論したりする番組です。しがないラジオではフィードバックをツイッターで募集しています。ハッシュタグ、シャープしがないラジオ、ひらがなでしがないカタカナでラジオでツイートしてください。しがないラジオウェブページがあります。しがない .org にアクセスしてみてください。ページ内のフォームからもフィードバックをすることができます。
感想を話してほしい話題、改善してほしいことなどつぶやいてもらえると、今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています。
はい、お待ちしまーす。
お待ちしてまーす。はい。ということで、まあ、大体初回ゲストの方には、これまでこう、どのようなキャリアを歩まれてきたのかみたいなところから、まあ、聞いてる皆さんの参考になればなという話を聞き出せればという感じなのですけれども、もともとでも先ほどもおっしゃられたように、こう文系出身で、こう、まあ、エンジニアというか、プログラマーになるかっていうところを決められたっていうところなんですかね。
そうですね。なんか文系っていうのもちょっと違和感があるっていう感じなんですけど、大学が、ICU っていう大学でして、
うん、
そこをなんかこう文系っぽいイメージとか、なんかやんごとない人が通ってるイメージみたいな。
うんうん、
ので語られがちだったりとか、あと英語できる人たちみたいな語られ方をするんですけど、はい、実は学内でメジャー制っていう制度があって、なんか好きな学問を専攻にできるみたいな。
うん。
30いくつとかなんかあって、人によっては考古学とかみたいな、もう趣味の領域やってる人もいれば、バッチバチに化学とか、コンピューターサイエンスとか、専攻も実はあって、で、コンピューターサイエンスっぽい話題で言うと、テスト駆動開発。 の人で有名な T 和田さん。
はいはい。
あの人、うちの卒業生らしいんですよ。
へー。
なんで、ちょっと衝撃を受けるっていうか、一線級のエンジニアも一応いたりとか、あと、卒業生が、院に進学するときに、カーネギーメロンユニバーシティのマスターとかコンピューターサイエンスで行ってる人がいたりして、
へー。
実はちょっとコンピューターサイエンスとも縁があるんだな、みたいな。大学なんですけど、僕は全然専攻はコンピュータサイエンス関係なかったっていうオチなんですけど、
うんうん、
社会学系の専攻をしていて、まあ、ちょいちょい趣味というか興味半分でコンピュータサイエンスの授業を取るみたいな、だからあれですね、パソコンの大先生みたいな感じで、全然エンジニアリングには関係ないけど、パソコンはちょっと好きみたいな人だったんですけど、
うん
うん、まあ、うちの大学とか普通文系のそこそこ、もう大学の人ってまあビジネス側に行くじゃないですか。
はい。
っていう就職の時に就職活動でいやなんかちょっとビジネス系って何やんのみたいなよくわかんないんだけどってなって自分の手でなんかこう物作ってるっていうのは手に職系でわかりやすいよねというか。
うん。うん。
実感としてまあ自分の力で何かをしてる感がわかるからそっちがいいかなと思ってちょっとテック系の会社を志望したっていう経緯があって。で、その就職活動中に結構いろいろなところで未経験で全くもうなんかタイピングできますぐらいの状態で。
はい。
パソコン使えるからエンジニアやりたいですかってバカバカこうお断りされまくって。で、たまたま縁あって出会った SIR というか受託開発を専門にしている会社。の、ここ名前出しても問題ないんで出したんですけど、株式会社システムゼウスっていう会社さ
ん
がたまたま、採用活動のイベントの場でお会いして、ちょっとうちの会社は、別に経験未経験関係ないと。
うん、うん。
未経験でもまあ、一人前まで育てられる自信があるから、うちに来いみたいな。
かっこいい。
ことを言っていただいて、なんか、最初、実は3回ほど振られてるんですよ。就職活動の時、いや、もっといいとこあるから別のとこ行きなっていうふうに、その会社の CTO に、あ、CTO じゃない、COO か。
はい。
の方に言われて、はい、でも僕ちょっとプログラムできるようになりたいんですよね、みたいなことを言って、頑張るんでお願いします、みたいな。
うん。うん。
ことを言って、こう、まあ、なんとか入社させてもらうみたいな。
なるほど。ありがとうございます。そうですね。でも、結構、そうですね。さっきちょっと ICU の話に戻ると。
はい。
割と ICU 教養学部が、教養学部しかないんでしたっけ？
あ、そうです。教養学部しかなくて。
そうですよね。
すごいのが何専攻してもお前は、そうなんか、教養学って人文学と同じなんかバチェラーが、なんか学位が、なんか人文学の学位みたいになってるんですよ。英語でその卒業証書見ると。頑張ってコンピューター勉強したのにお前は文系だからみたいな人もいるみたいな。
そうか。ある程度学部で規定されちゃうんですかね、学位が。
そうです。日本の大学の基準みたいなので学位見ると、その、はい、全部教養学になっちゃうみたいな。でも実質的には結構、一応専門は3、4年生の時に、東大みたいにこう3、4年生で専門やるんで。
はい。
それで見ると、実はちゃんと3、4年生は専門やってるって感じなんですけど。
なんか、そういう感じだと、それこそさっきおっしゃってたか、なんか、留学みたいな時に大学院の規定が満たせないみたいなのないんですかね。なんか、教授に書いてもらっていけるとかそういう感じなんか。
そうですね。局なんですけど、国内の大学院も、海外の大学院も、まあ、ペーパーというか、お手紙書くところはあるじゃないですか。
はい、
教授の推薦だったりとか。ああいうところで何とかなるっていうところはあるじゃないですか、ね。あとは、専攻してなくても大学院で学部変えるとかって結構できるっぽいので。僕の仲いい友達というか、大学の時の友人は、もともと、なんだっけな、物理かなんか、を、大学の学部ではやってて、その後、院進学で、東大の院で天文学だったかな。とかに行った人とかいて、まあ、理系は理系なんですけど、ちょっと違う学部の分野とかに行っちゃう人も結構います
ね。まあ、確かに、そうですね。結構面白いですね。どんな専攻でも教育学の学位になるっていう、なんか、学位とはみたいな気持ちになりますけどね。
あと、あれなんですよ。結構専攻ピボットできて。
ほう。
一応必須科目みたいなのがあって、それを専攻にするためにこの授業を受けなさいみたいな、その、 基礎レベルのやつを2、3年生とかの時にみんな受けるんですけど、なんか、俺ちょっと経営やろうと思ってたけど、向いてないわーっつって、
はい。
なんか完全に趣味に走って音楽とかにピボットするみたいな人とかいて、なんか人気あるやつとないやつで、やっぱその先行するための条件とか、リクワイアメントみたいな、こう成績このぐらい取っとけみたいなのも違うんで、
はい、はい。
まあ、いろいろと雑な人とか怠け者は下の方に流れていけるというか、ピボットはガンガンする人がいるみたいな。
楽な方へ行けるようになってるってことですね。
逆に、こう、まずい人はダブルメジャーとかっていうのができて、専攻を2つ持てるんですよ。
すげえ。
なんかこう、理系と文系の科目で両方専攻してますみたいな。
はい、はい。
人とかもいて、そうすると卒論2本ぐらい書かされるのが、なんか卒論書くのが地獄になるっていうのは聞いたことがあります。僕は卒論1本しか書いてないんで、まあ、地獄はちょっと2ヶ月ぐらいで済みましたけど。
すごいですね、ダブルメジャー。その組み合わせによってなんか、すごい強い人が生まれそうですね。
なんか、すごい強い人、理系ダブルメジャー多いんですよ。理系の専攻持ってる人って、文系の専攻も持ってる人とかが多くて、なんか、変わったところだと、化学やりながら音楽やってるとか。何の絡みがあるのか分かんない世界にいる人。
なんか音楽極める人って、ある程度その理論的な方に行くから理系の相性すごいいい気がしますけどね。
なんか本当に、大学と言いつつ半分趣味で好きなことを勉強してるだけの人たちの集団みたいなところあって。結構いろいろ、なんか、やっぱ持ってる人たちは違うんだな、みたいな人はいましたね。
なるほど。確かに面白いですよね。ICU の人もあんま会ったことないですね。一学年何人ぐらいいるんですか？
一学年が確か大体まあ800人とかそのぐらいしかいない。
少ない気がする。
僕気がしますね。
相当少ないです。僕が、在学中だと、まあ大体もう4、5年前なんですけど、の時に話題になったのが、卒業した学生の総数が2万人に到達したっていう話になる。2万人が確か早稲田の1学年みたいな。
やばい。
あ、でも早稲田そんなにいるんだ。
なんかこうなんか地球上の、こう、大学生卒業した人捕まえて、
はい、
早稲田だと、石投げれば当たるじゃないですけど、2万人ぐらいこう一学年いるみたいな。世界のなんか中で、
はい。
やっと ICU は1学年に匹敵するようになったぞ、みたいな。自信持つみたいな。
かなりそういう意味だと、レアキャラですね。
ICU。レアキャラですね。
なるほど。いやー、面白いな、確かに。ここからでも、こう、社会学やったとこから、こう、就職活動では、まあ、エンジニアになっていくっていうところですかね。
そうですね。
やっぱり、ものづくりしたくてエンジニアになるって人は多い気がしますね。僕も文系経済学部から、なんか、経済とかビジネスとかあんま興味ねえなと思って、で、もうちょっと手に職つくというか、自分で何か生み出してるかみたいなの欲しくて、こう、プログラム学び出したっていうのはあるんですけど。なるほど。割とでも、最初の就職活動ではいろいろとこう、断られたりとかもあったって感じなんですかね。
そうですね。やっぱこう、ちょうど、なんていうんですかね、未経験のよくわかんねえ文系でも頑張ればエンジニアになれるから、ちょっと強い人たちがインターンとかからこう、就職するみたいな、路線に変わりつつある時期だったんで、やっぱこう、有名どころだったりとか、その強いというか、技術的にこう、名前を聞くような会社とかっていうのは、まあ、振られがちみたいな。ウェブ、いわゆるウェブ系の、まあ、大きいところみたいな。
はい、はい。
は振られがちというか、あとは、逆にこう、エンジニアじゃなくてビジネス職で応募したら、みたいなことをこう、
振られて。ほのめかされる。
そうですね。で、なんかこう、英語とかできるんでしょみたいな。こう、ちょっと、そっち系のキャリアでビジネス職に行った方がいいんじゃないみたいな。外資とかどうとか。っていうのがあって、いや、別に英語どうでもよくないみたいな。
確かに。いや、特にまあ人がある程度安定的に取れてくるような規模の会社になってくると、どうしてもハードルが上がったりとか。
そうですね。
しますし、まあ特に学生のうちから、まあインターン行ってエンジニア的な仕事をしてみたいな人も増えていく中だったと思うので、そういう中でこう戦っていくっていうのは、未経験だと辛いものがあったりしますよね。
なんか新卒カード強いとか言いますけど、やっぱ。
はい。
少なくともプログラマーに関しては、新卒カードよりも、こう、インターンの時に成果出してるカードみたいなやつとか、なんかイベントとかで登壇してるような強い学生とかが、こう、やっぱ圧倒的に強くて、みたいな。
まあ、そうですよね。
その中に、こう、プログラム書けませんみたいな人が、こう、乗り込んでいくのは、だいぶ厳しい。
そうですね。確かにね、新卒カードですっていうので、なんか、ちょっと下駄が吐かされるのは、本当大企業とか、 構古めの企業なイメージですけどね。もうウェブ系とかになると、まあ、ベンチャーとかになると、そんなに新卒だからどうとかないっすもんね。
ないっすね。
うん。別に中途でも第二新卒でも、こうスキルあるかないかで見たりとかするし、そこはなんかフラットにすげえ見てる気がしますね。まあ良くも悪くも。うん、うん。なるほど。ここでまあじゃあ一社目の話に移りますかね。一社目はどんな感じだったんですか？開発のまあやり方だったり、働き方だったり。
一社目は、もう名前出しちゃったんでググった人はわかると思うんですけど、基本的に受託開発 をやっている、中小の SIR で、
うん、
いわゆるこう富士通さんとかみたいなベンダーとかって言われてるようなところみたいに、上流の工程やるっていうよりはこう現場で、まあ、プログラム書きまくってる人たちみたいな、会社にいまして、そういうところでひたすらプログラムを書くみたいな、
うんうん、
のをやってたのが一社目ですね。で、入社してから研修して、研修が終わって配属されて、なんかプログラムを書けみたいな。で、個性的なのが、基本的になんか SES とかって一人でいきなり現場にぶち込まれるみたいな話を聞くじゃないですか。はい、前職の会社は全くそういうのがなくて、チーム単位なんですよね。いわゆる開発自体を受け負ってる形になるんで、その持ち帰りとかも結構してるプロジェクトもあったりして、自社内のチームで担当範囲を開発するみたいな。
はい、はい。
なので、こう、リーダークラスとか、マネージャークラスの人たちが結構設計だったりとか、要件定義とかをしてくれて、僕たちは、下っ端はこう、仕様書を書いたり、詳細設計書みたいなものを書いたり、プログラム書いたり、テストしたりみたいな。
うん、うん。
で、こう、できることが増えていくと、どんどんどんどんこう上流工程まで手を広げるんですけど、面白いのがマネージャーが僕の横でプログラムバリバリ書いてるんですよ。
お
ー。50代後半でもうすぐ定年の一番偉いエンジニアというか、全 CTO で CTO をこう次の人に譲って、テクニカルチェアマンっていうボーディングメンバーで役員やりながら、まあ、現場の一番偉い人みたいなのをやってる人が僕の横の席にいたんですけど、
うん、
その人がもう、ミーティングとかやりたくないとか、打ち合わせとかいいからコード書きたいみたいなことずっと言ってて。で、なんか本当に忙しい時一日中コード書いてるみたい。
ほー。
で、まあ、いろいろ教えてくれるし、まあ、聞いたら教えてくれるし、逆にこう、わからないことってあるじゃないですか。まあ、得意分野があったりなかったりとかね、こう、
うん、
最新のなんかテクノロジーとかツールに弱かったりするところはやっぱあるので、そういうところはなんかいいツール知らないとかって周りの若い人に聞いてたりとか、
うん、
でなんかすごいフラットで明るい会社で、入社前にイメージしてた、いわゆる SIR 的な、辛い下請けとか、辛い Excel 地獄みたいなのは割と薄めな会社でしたね。
うん、なるほど。そこはでもすごくこう、いいですね。何が、違うんですかね。まあ、例えば一個思ったのは、まあ、例えば SES とかだともう本当個人で、先ほども話ありましたけど、
そうですね。
一人で常駐して、その中でこう、まあ、味方もいないし、教わる人もいないし、知見もたまらない。まあ、その会社に知見もたまらないとか、あると思うんですけど、まあ、チームで、こう、開発を受けようってなると、そのチームがどんどん強くなるとか、
そうですね。
チームとしてのもう役割のこう、なんか、分担だったり、まあ、強みみたいなの出しやすいと思うので、まあ、そこのチームに対してノウハウを貯めていくっていうのはすごいいいのかなと思ったんですけど。
そうですね。そういう形で結構長いチームというか、そのマネージャーに、何ですかね、プロジェクトがくっついてるみたいな、リーダーとかマネージャーにプロジェクトがくっついてる形になるんで、
うん、
下のメンバーとか、その、実メンバーって結構入れ替わるんですよ。なので、まあ、現場とかお客、テクノロジーが違う現場に、こう、ポンポン回されたりとかするんですけど、どこに行っても必ず自社のチームはいて、面倒見てくれる人はいるみたいな構造にはなってるので、
うん、
新しいプロジェクトに入ってもきっちり、サポートしてもらえるというか、っていう安心感がある中で、まあ、お客さんによって使ってるテクノロジー全く違って、場所によってはものすごいアジャイルな、開発手法を使っている現場とか、いわゆる超有名なウェブ系の企業の開発の現場に入ってたりして、ものすごいこうスクラムやるぞとか、アジャイルやるぞとかって言ってるところにいる人もいれば、
うん、
スーパーレガシーな感じで、こう、まずはエクセルでドキュメントを書いてみたいな。
うんうん、
全部分岐網羅レベルでこう単体テストを手書きして、丸バツをつけながら手で動かすみたいな現場もあったりして、まあ、辛かったら辛いっすっていう相談をすると考えてくれるんで、
はい、
強制的に抜けられなくなるってことはないんですけど、結構いろんな現場 にいろんな人がいるっていう会社でした。その中で、まあ自分がどこに行くかみたいなのは自分の腕と、あとはまあ相性だったりとか、タイミングとかですね、増員タイミングとか削減のタイミングとかでこう入れ替わりがあるので。
なるほど。それはチーム単位で常駐するってこともあったんですか？
そうですね。チーム単位で常駐してるか、チーム単位で本社にも一応、はい、椅子があるんで、
うん、
本社で受けてるチームがあったりとか、あと同じ会社から結構大きな仕事を受けると、まあ、実質2チームとかの体制になって、まあ、片チーム、1チームは保守運用のサポートみたいな形で、保守運用をお客さん先でやりつつ、新規開発のチームは、自社で新規開発してるとかってありました。
はい、はい、はい、はい。確かに、それは結構、富士通とかでもあった形な気がする。なるほど。いや、なんか、そういう、ある種住宅だったり、マイスアイの会社で、どういう、こう、条件があると、そんなにこう、不幸な開発が生まれないのかっていうのを、こう、考えたいなと思ってて、でも、別に常駐してても、こう、悪いわけじゃなかったら、なんか何が、こう、どんな要素があると、そういう、働く個人が不幸にならない開発現場になるのかなと思って、その辺なんか思うところありますか？
ちょうどそのさっき話に出たずっとコード書いていたい偉いおじさんみたいな人が、うん、実質その人って数字というか営業的なビジネスサイドも見ていて、役員なのでやっぱり会社の経営にも携わっていて、でさらにコードもバリバリかけて、なんかよくわかんないけど、いきなりちょっと新しいフレームワーク触ってみたいとか言ってリアクトとか勉強し始めるみたいな
強い
人だったんですけど、その人が言ってたのが、歌って踊れる SE がマネジメントというかリーダー以上にいるべきみたいな。で、歌って踊れるっていうのが、やっぱ開発が強いとかだけじゃなくて、お客様に提案をするみたいな、よく SI で出てくる。こういう機能必要ですよねだったり、こういうシステム必要ですよねみたいな。とか、お客さんのビジネスニーズに合わせて提案ができたり営業ができる。っていうところも、持たなきゃいけないし、
うん、
で、設計とかみたいな上流工程もできなきゃいけないし、っていう、なんか、ものすごい高いハードルなんですけど、コードが書けてプログラマーとして一人前になったら終了じゃなくて、
うん、
そこはまずスタートラインというか。で、その上でこう、俺みたいにマネジメントもできるようになれみたいな、目標を立ててくれていて、
うん、
結構そういうのを目指してこう5年、10年とかをかけてキャリアを形成するみたいな会社方針で、
うん
うん、やっぱりなんか3、40代の人たちがリーダーとかマネージャーとかにいて、そういう人たちがこう全部できるんですよ。プログラム書かせたらちゃんと、まあ、綺麗なコードを書けて、バグも少なくてみたいなものが書けて、もちろん設計もできるし、面倒も見れるし、お客さんにこう提案したり営業したり、うん、次の開発はじゃあ今回こういうのだったんで、次こういうのどうですかみたいな、
うん、
ところまでやってくるというか、仕事を作るところまで、営業の仕事までやってくるみたいな人たちだったので、
はい、
そういうところがあるとやっぱ、営業の段階からこうお客さんと差しでやり合ってると、
うん、
自社に持って帰ってくるとか、あとは自社のチームメンバーとかを考えながら企画を作るとかやりやすいので。なんか技術分かってる営業みたいな立ち位置で営業ができるっていう。その辺すごく強かったんじゃないかなと思いますね。
確かにそうですね。なんかまあ営業だったりマネージャーが技術分かってないっていうのが結構不幸を生んでるんじゃないかってことですよね。他の会社で言うと。確かに技術的なところ分からずに無茶な案件を取ってくるとか、そこが分からずに無茶な、こう、スケジュール引いてマネジメント崩壊するみたいな、そういうのが起きづらいっていうことでしょうし、あと、ま、最終的に、特にマネージャーの話で言うと、やばい時に自分でこう巻き取れるというか、開発もなんとかこう、なんとか俺がするからみたいな。
そうですね、なんかこう、ここ作っとけっつって、やばいとこだけ自分でこう作りながら巻き取りやって、
は
い、
うん。
なんか、大雑把に作るところだったりとかっていうのはもう下の方にガンガンコード書かせてみたいな、
うん、
ガンガンテストさせてみたいな、巻き取り方をこうやばくなるとできるとか、
はい、
あと、
はい、
結構お客さん、技術力が高い会社っていう風に評価を受けてたので、
うん、
なんだ、ミッションクリティカルなところに強いとかっていう話をされていて、
はいはい、
電子マネーのバックエンドの処理とかみたいなのを実は受けてたとかっていう、それもなんか世の中には出ない下請けなんで名前出ないんですけど、
はい、
結構クリティカルなところでいた人たちが今のマネージャーをやっていて、ちょうどその電子マネー初期なんで、エディとかスイカとかが一番最初出る頃ですよね、
うんうん。
そういうところにいた人たちがマネージャーをやってるから、そこでなんかこうお客さんとかとも信頼関係があるというか、技術的にレベルが高いみたいなのがあるので、うん、結構融通聞かせてもらえるというか、うちは、うん、 品質さえ保証して、こう、なんかバグが少なくてみたいな、しっかりしたプログラムを組んで納品してくれるのであれば、ある程度こう、スケジュール後ろ倒しとかも、まあ、無理のない範囲であれば、まあ、あの、延期とかもできるとか、
うん。
っていうなんか、そういう交渉とかもしっかりやってくれて、こうなんかマネージャーが絶対納期間に合わせろみたいな、尻は動かんみたいなことは言わないので、無理だったらちょっとリスケジュールの打診はしてみて、じゃあ一週間は伸ばせるか伸ばせないか、みたいな。
はい。
その時にどう巻き取るかみたいな感じで、結構健全なイメージの開発ができてたので、
うん、
そういう意味ではこう、不幸にはなる要素はなかったですね。
はい、はい。
うん。
うん。いや、そこの技術力高っていうのもすごいありますよね。なんか顧客とある程度対等な関係で話せるっていうのがすごい大事なのかなと思ってて。はい、はい。逆に、どこの会社でもできるようなことだけやってると、いや、別の会社でもいいんでって顧客に言われて、こう、すごい足元を見られるというか。
そうですね。値段勝負になってくるとだんだん辛い思いが増えるっていうところありますよね、やっぱり。
うん。そうなんですよね。なんか、僕が前、聞いたすごい受託だけどいい会社の話でもすごいある部分、分野の技術に特化してて、その技術はもう他の会社持ってなくて、でもこうあるシステムだったり、まあウェブサイトの一部のこう部品としてそれが使われるみたいな。
はいはいはい。
時に、でも他の会社をできないわけですよ。
なので、
ある程度そのスケジュールをこううまく握れたりとか、まあなんか常駐してくださいとか言われても、いやちょっとうちはそういうスタンスじゃないんでとか言って、もう別にこう、怒られないというか、相手を切られないっていう関係性があると思うので、はいはいはい、そこはいかにクライアントと対等な関係を築くかっていうのが、結局クライアントにとっても、こう、まあ、SIにとってもいいのかなっていうのは、すごいわかる気がしますね。
そうですね。あとは、前職の会社、技術力高いって言いましたけど、組み込み案件みたいな、
はい。
例えば、立体駐車場とかの、なんか運行管理じゃないですけど、運用の管理というか、その、どこの箱が空いてて、
うん、
この箱に、あの、この車入れて、みたいな。車のサイズとかをこうセンサーが計測して、はい、でかい箱、小さい箱、中くらいの箱みたいな箱の中で、例えば軽自動車だったらちっちゃい箱でいいんだよな、とか、うん、でかい車でこう、なんかハイエースみたいなやつはでかい箱じゃないといけないみたいなのを管理するみたいな、のソフトだったりとか、工場のなんか、倉庫管理システムみたいなところを昔はやってたみたいなものがあって、超低レイヤーのなんかこう IoT チックなところとか組み込みチックなところをできる人たちも当たり前にいて、まあその人たちが今もマネージャーとしてコード書いてて、
うん、
もちろんウェブなんて今時必ずやるんでやってたりとか、あと銀行案件に行ってるチームもいるんで、その金融系だったりの、
はいはい、
なんの細かいところだったりとか、要求だったりが分かるみたいなチームもいて、結構なんで、会社全体としては技術的にできることの幅がすごく広いし、レベルが高いっていうのがあって、まあそういうところで、こう、やっぱり強みがあるので、いろんな仕事も受けられるし、嫌な仕事というか、やばい仕事は逃げれるし、みたいな、ちょっと、スタンスを取れるっていうのはあったみたいですね。
なるほどなぁ。からまあそうっすよね、ある程度 SI とか受託で不幸にならないっていう意味で言うと、チームをめちゃくちゃ強くするか、技術的にめちゃくちゃ尖らせるかっていう、
そう
その二つが結構でかい気がしますね。
会社としてなんかこう強みになるところみたいなのがあると、やっぱ、そこでこうお客さんと何て言うんですかね、交渉するテーブルにつけるみたいなところが結構ありますよね。
確かにそれはそうっすね。なんか、一切で一括りにして話すことが我々も多いですけれども、そういう環境だったら全然いろんな開発試せるし、技術的に経験積むっていうのはすごい良かったなって感じですかね。
会社がやってることの幅が広いと、やっぱチームによって使ってるスタックが違ったりするんで、まあ、技術者としてもやっぱ低レイヤーから上のレイヤーというか、まあね、はい、こう、できる人が、やっぱ、年を重ねるほど多くなっていくというか、経験値が上がっていくほど多くて。だから、C できない人はダメだよね、みたいな不分率があったりとか。
ダメだ、俺。
そう、僕もダメなんですけど、でも研修必ず C から入るんですよ、やっぱ。
はい。
そんな難しいことはしないし、メモリ管理がどうこうとかもやんないですけど、C で、例えば、なんだ、オブジェクト、キャラだったりとか、っていう。のを、なんか、文字列ってないんだよね、C には、みたいな話とかから始まって、じゃあどうすんのっつったら、こう、キャラクターの配列が文字列になるから、こう、どんだけの長さの配列帳で取るか、みたいなところとかから全部説明してくれるんですよね、入社研修で。で、結構 C に時間をかけて、 やるんで、まあ、C っぽい構文と、なんか C の考え方の基礎の基礎みたいなところは、とりあえずインプットした上で、実業務の中で、じゃあ、あの時やってた参照とか実態って何だったのみたいな、ところを復習しながら前に進んでいくみたいな感じで、結構未経験でも、強くなれる、なんだろう、場所は用意してあるみたいな。
はい、はい。
あとは自分が努力すれば一応、まあ、強いおじさんたちが面倒を見てくれて、
うん、
まあ、強くなれる材料も用意してあるから頑張れよ、みたいな。ちょっと、きつめの育成環境みたいなところはありました。
うん、確かに。まあ、いろんな案件が転がってる分、取りやすいし、自分で勉強すれば、いくらでも上に行ける感は、特に受託の方が、やりやすい気がしますよね。
そうですね。その中で強みがやっぱできてくると、社内的にも、こういうものの時は、ちょっとあいつに話を聞きに行ってみようみたいなのがあって、すごいちっちゃい会社だったんで、全社で50人ぐらいの人数のイメージだったんで、結構みんな顔を知ってる感じになって、強い人に聞きに行くっていうのがすごいしやすいんですよね。だったりとか、趣味でアンドロイドいじってる人にアンドロイド聞きに行けば、ちょっと、仕事中に困っても行けるみたいな、ところとかあって、そういう意味では、強い人、いろんな分野に強い人がポロポロいるっていうのは聞きやすいので強いみたいな。
確かに。結構、だから技術的なところを自分で経験積みたいっていう人にとっては、割とおすすめの環境っていう感じなんですかね。
そうですね。結構おすすめできますし、なんか、別にこの会社に限らずですけど、こう、SIR が悪いとかっていう話じゃなくて、なんかいろんな、ところに取りに行けるというか、いろんな仕事を試せるような環境にいる方が、初めの初めというか、スタートラインとして自分がエンジニアになるときにいい感じっていう印象はありますよね。
確かに。まあ、よく我々が言ってる受託開発スキル積むには良いのではないかも論争ですね。これは。
そうですね。なんか一個、システムゼウスさんのホームページで、生涯現役っていう。
ああ、そうですね。スローガン。目指す
キャリアのゴールは、プレイングマネージャーですみたいな。
ああ、書いてありますね。
書いてあるんですけど、はいはい、プレイングマネージャーで全員になったらマネージャーばっかりになっちゃう問題ないんですか？
そこも結構あれがあって、プレイングマネージャーを全員がやってた結果、新卒入んなくて高齢化してたらしいんですよね。僕の入社前の時期とかに。要するに、いつまで経っても、手下が増えずにマネージャーだけが増えていくから、全員マネージャーだけど全員プログラマーみたいな、世界になってたんですけど、やっぱりちょっと、中途採用とかだけじゃなくて、若い世代、僕、20代とかをガンガン入れて、今、構成比率だと多分、50人のうち、十何人かは20代になってるんで、そういう人たちを育てながら、マネージャーがいっぱいいるから、こうもっともっとこう、下が増えれば増えるほど、いろんなところに案件取りに行けるみたいなところはあって、で、もちろんマネージャーが生涯現役なんで、バッチバチにプログラムかけるとか、
はい、はい。
いう人たちが多いから、そういう人たちが、こう、巻き取りも全部やってくれるし、安心感ある中で、まあ、自分が任された仕事できるみたいな環境はあって、こう、マネージャー増えれば増えるほど、やっぱ、上は、いても下がいないといけないから下は取るみたいな感じにはなってますね。
なんか以前聞いたそのあんまりちゃんとうまく回ってる会社はあんまり人取らないみたいな話があると思ってて、
はいはい、
まあなんかそういう感じでこうぐるぐる回っていかなくて ちゃんとこう積み上げて積み上げて強くなっていってる人がいっぱいいるからあんまり人が増えなくて結果として若い人があんま入ってこないみたいな。っていうようまあいいサイクル、それがいいサイクルなんでしょうけど、
そうですね。
そういう感じになったんだろうなっていう、ふうに思いましたね。
そうですね。それをなんかちょっと、そのままだと、こう、受託開発ビジネス自体が尻すぼみになっていくんじゃないかみたいな、役員側とか経営側の、なんか判断があって、やっぱ人を増やしていって、会社を人数的に大きくしていって、チーム数を増やしていって、いろんな現場に、行くというか、いろんな仕事をできるようになっていくことで、やっぱ、会社として、もう全体としての技術スタックがもっと積まれるとか、新しいことに取り組んでいけば、こう、若い人たちの方ができる分野とかできれば、逆にその分野であれば、若い人たちがマネージャーするみたいな、マネジメントではないですけど、リーダーとかをやって、
はい、
こう、逆にこう、その今までマネジメントやってたような人たちが、ある種、こう、お休みじゃないですけど、マネジメントお休みして、たまにはコードバリバリ書きたいよね、みたいな、ことができるっていう選択肢になるのも、なんか、あり得るんだろうな、みたいな話はしてましたね、
当時。 めちゃくちゃいいな。役割としてのリーダーとかマネージャーって割り切るっていうことですよね。
うん、そうですね。みんなができれば、じゃあ誰がやってもいいから、やりたいやつ手挙げたらやろうみたいな、とこになる、なっていくみたいなのはありますよね。
確かに。いい会社ですね。
今、そうですね。それをちゃんとこう、なんかタイミング見て考えられるっていうのはすごいいいですね。
そうですね。なんか結構経営改革が、僕が入社する前から始まっていて、
はい、
その一環として僕もなんか未経験の文系のくせに入れてもらえたみたいな、こう、棚ぼた的に
入ったところ。タイミング的に。
そうですね。
ちょっと検証してみるかみたいな。
うん、あの、完全に僕はテストコードみたいな役割として期待されて入ったんじゃないかみたいな。
文系未経験でもワークするのかみたいな、ね。
そうそう。あくまでスタディとして使われるみたいな。
まあまあ、それに応えられたのであればすごいいいのかなっていう気がしますけどね。
実際もうちょっとやってみたかった感はありますからね。今結局転職はしちゃったんですけど、あの、最後まで悩んでたのはやっぱ、あの、今のその会社にいて、いろんな現場渡り歩くっていうのも積み重ね的なところでいいんじゃないかみたいな。エンジニアっていう視点で見るのであれば、それは間違いなく強くなれる路線なので、どうしようかなっていうのはありましたね。
確かに。
うん、
そうですね。それでいくと、じゃあ、こう、なぜ転職したのかみたいな話も、いきますか。
気になりますよね。
いい感じの流れでこう聞かれる。
そうです
ね。転職した、なんか積極的な理由とかっていうと、実はなんかもう、あの、最後って言っても僕3年ぐらいしかいないんですけど、その1年間ぐらい同じプロジェクトにいたんですね。で、周りのプロジェクトとかもいろいろあったんですけど、思ったよりこう、キラキラしてないというか、例えばですけど、もうなんか全部自動化されてて、あの、いわゆるアジャイルな開発とかをバリバリやってますみたいな、あの、現場って、ウェブ系の会社さんだと結構多いじゃないですか。テックブログとかで書いてあるような。ああいうなんかスタックで開発してる会社さんって、やっぱ受託の現場にいるとあまりなくて。まあ、よしあしは置いておいても、結構古めのスタックとかで、こう、きっちり作っていくというか、まだちょっと古い開発スタイルの会社さんが多かったんですよね。そういう時にやっぱ自社開発とかしてて、こう、最新の、いわゆるナウイ開発してる現場とかに入れると嬉しいなみたいな、そういうとこで経験積んでみたいなっていう欲が出てきて、それを考えてなんかこう転職活動始めるみたいな、自社開発ができるとこに行ってみたいっていう、
なんかそのさっきの SIR で言ってた時は技術力が高かったっていう話だと思うんですけど、
はいはい、
その技術力が高いっていうのはその自動化はするっていう意味のなんか高いみたいなのではなかったってことですか？
っていうよりも、その、結局受託になるとお客さんのプロダクトとかすでに動いてるシステムとかを踏まえた上でっていう開発になるじゃないですか。
はいはい、
そうなってくると、あの、うちの自社で受けてる新規開発とかはもちろん好きなスキームで回せるんですけれど、お客さんの先とかで開発してたりすると、まあお客さんのチームに入ってる形になるんで、
あ、
そうなってくるとやっぱそこでスタックの制限があるとか、あの、いうところはあって、しかも、やっぱり世の中的に見ると、未だに Git 使ってない現場いっぱいあるよとか、あの、CD、CI 回ってない現場なんて無限にあるみたいな世界があって、あの、マーケットとしては多分そっちの方が大きいので、受託でやっててもやっぱそういうところが多いんですよね。で、そういう中で強いエンジニアみたいな話をすると、CI、CD ができるエンジニアが強いじゃなくて、CI、CD もできるエンジニアが強いよねみたいな。例えば SVN 使ってようが、ベタベタにこう、なんかメモ帳で開発してようが、全部対応できるエンジニアが最強みたいな、あの、ものすごい、なんか4番でピッチャーだったら最強みたいな理論を結構、あの、ざっくりあって、会社の中的に。
なるほど、そういう定義がじゃあ違ったわけですね。
そうね、なんか対応できる幅が広くて、やっぱ知識が深くてみたいな、あの、いわゆる本当に、なんだろう、最強の人みたいなのが理想像とされてるんですよね、エンジニア的には。プログラマー的には。だから、そのなんかツールっていうのは便利にはなるし効率も良くなるけど、最終的には人間がプログラム書くんだから、人間がレベルが高くないと意味ないよね、みたいな。ところがあって、まあそれもそう、みたいな。ただ、土星論なんですけど、ちょっとまあ若さがゆえに、なんか新しい開発スタックとかちょっとやりたいっす、みたいな。
まあそうっすね。
SVN とか耐えられないっす、みたいなことずっと愚痴ってて。
はい。
それで結局なんか、もうちょっと新しいスタックやってる現場に行きたいから、っていうので、なんか、 ちょっと、こらえ性がなくて出てきたって感じですかね。
そこはまあ、だいぶ案件に引っ張られるっていうのはもう、しょうがないですよね、構造上。
そうですね。やっぱ、お客さんマターになりがちで、自社の中でどれだけできるとか頑張ってるとか、研修とかでそういうのをやってても、やっぱ、実務の中で使えないと、日々の業務がハッピーにならないというか。
っていう時に、まあそういう現場に運よくアサインされればいいけれども、まっすぐそういうのがあるのかわからないし、あったとしてもそこにまあ移れるかも、まあわからないっていう中で、
こう、チーム間のタイミングとかで、こう、同期が行っちゃったけど俺は行けなかったみたいなのがあったりするんで。
そうですよね。そこはやっぱり難しいところですよね。受託でやられてるっていうところで、まあ普通の案件が走ってるような時。
そうですね。担当とかもアサインされちゃうと、この機能俺担当なのに、このタイミングで向こうのチーム人一人って言われても、いや、抜けれねえ、みたいな。チャンスだったのに、みたいなのがあるんで。
ってなるともう、そういう自社開発をやっている会社に行けば、まあ確実に、そこではまあ、ある程度自由に。
そうですね。
なんか、開発環境作れると思うんで。それはすごいわかる気がしますね。どちらも。なるほど。
っていうので、転職活動を始めたっていうのがあって、
はい。
なんか今年の春ぐらいなんですけど、こうポチポチ転職活動していて、なんかまあ最終的にパンフォーユーっていうパン屋さんに行くっていう、もう開発関係ねえじゃねえかみたいなキャリアの選択を行うみたいな、
その流れがちょっと気になりますね。
気になりますね。
なんかもう完全に何も考えてないって言ったらそうなっちゃうんですけど、はい、パンフォーユーの社長さんが実は結構前々からの知り合いというか、知っている方で。ちょうどビジネスが、なんていうんですかね、ピボッティングをするタイミングとかで、今後のことを考えて、2C マーケットに向けてサービス開発をしたいんだけど、そういうのを全部含めたりとかすると、結構エンジニアが必要だ、みたいな。エンジニア誰かいねえか、みたいなことを、なんか、Facebook で叫んでるのを見かけて、気軽に、あ、いいっすよ、みたいな。行きますかって言ったら、マジで行くことになっちゃった、みたいな。でしかもなんかエンジニアいなかったんで、
はい、
僕みたいなペイペイではもう肩書きだけは CTO になるみたいな、それはもう CEO と CTO しかいない会社なんでみたいな。
そうだったんですね。
そんなレベルで、今も全然、はい、会社の人数的には10人もいないんで、パートとかアルバイトとかインターン含めても10人稼働してるかどうかみたいなちっちゃい会社で、
はい、
これから開発チームをビルディングするみたいな世界ですよね。人を取って僕がどうしようかってこう CEO とかに話しながら決めていくみたいな。
はいはいはいはい。なるほど。そこでも結構環境としては大きく変わったわけじゃないですか。いわゆるその受託の開発現場にいて、まあ、強いマネージャーがいて、はい、そこをチームでこう開発をしていくみたいなところからも入って開発者一人ですみたいな。
そうっすね。
環境で、まあ、開発を進めていくとか、まあ、あるいはこう、組織を作っていくみたいな。
そうっすね。
そのなんか変化について、こう、何か衝撃とか変わったことがありますか？
いや、なんか変わったことで言うと、やっぱコード書いて解決っていうのを考えなくなったというか、今僕一人しかコード書く人がいないんで、ちょっとしたなんかこう、なんていうんですかね、在庫管理システムみたいな、いわゆるチュートリアルでやるような、機能とかを作るのも、二日三日かかっちゃうんですよね。テストとかまで含めてとか、業務で使うからそれなりにきっちり作り込むとかっていうのを考えると、チュートリアルだったらまあ一日で回せても、リリースして業務に使うってなると二日三日になるんで、その工数無駄じゃないみたいな。それより優先順位高い課題いくらでも会社の中にあるよねみたいな話とか、社内 SE 的にパソコンのなんか調子が悪いんですみたいなとこ面倒見てると、コードに集中できないっていうのがあって、今の段階、直近の段階だと、まだまあ3ヶ月ぐらいなんですけど、コンクォーターはなんかプログラム書くじゃなくて、会社を作るところをやらなきゃいけないみたいな意識になっていて、結構エンジニアと言いつつエンジニアリングいつやってんのお前みたいな。
まあそうっすよね。
マネジメントやってますみたいな形になってます。
その社内 SE 的な仕事を CTO がやるべきかみたいな話がないですか？
いや、もうなんか、そういうのをやるべきかどうか以前に誰も手がいなくてパソコン使える人がいないみたいな世界なので、そのレベルになってくると、いや、Windows のドライバー入れ替えるぐらいだったら俺やっちゃうよみたいな。15分で終わるしみたいな。とか、でも、どこにドライバーがあって、そのドライバーをどうやって削除して、で、入れ直すのかみたいなところって結構ハードル高かったりするじゃないですか。Excel と Word しか使ってこなかった人には。なんかそういうなんかこう、いわゆる普通の人たちと、まあエンジニアだと誰でもできるようなことなんですけど、そういうなんかパソコンのお世話みたいなところの、なんか間の部分を僕が全部 背負うというか、やりますよみたいな感じになっていて、で、だから、ウェブサイト作るとかよりも、ウェブサイト作らなくて済むサービス探すとか、誰でもこう、ちょろちょろっと作ったら、なんかこう、会社のリリースとかが出せるみたいなやつとか、サービスとかどうやって使うのだったりとか、それをなんかリリース先のサービス出すと、ドメインがうちの会社のドメインにならないから、ドメイン設定 DNS やるって言ったら、多分エンジニアというか僕じゃないとできないので、そこは僕がやっちゃおうとか、っていうなんか、こまごましたところで、こう、普通の人だとよくわかんないとか、できないってなっちゃうようなところを僕が巻き取るみたいな、作業ですね。
確かに、なんか、CTO っていう、こう、肩書きだけを聞くとなんかイメージが出ちゃいますけど、多分なんか、100人の会社の CTO と、こう、3人の会社の CTO だと、多分やってること全然違うかなっていう気も、
そうですね。
しますよね。
だし、テックスタートアップなのかそうでないのかっていうのがあって、パンフォーユーって名前の通りパン屋さんなので、あくまでその会社内で使うシステムっていうのは、ユーザーにパンを届けるために使われるだけなんですよ。って考えると、そこは、重要な競争力にはなるんですけど、会社としてここで、いけてるものが、なんか、スピーディーにできるからとか、開発が早いから、ユーザーが増えるっていうところではなくて、実際に結局、パンがうまいみたいなところとか、名前聞いたことがあるみたいな、マーケティングとか、そういうところで会社の売り上げ自体はスケールしているんで、そこ実は会社の本質ではないんですよね、システムっていうのが。
確かにそうですね。いわゆるこう事業会社的なところで CTO がやることってなると、割とその、こう、メインの事業に対してじゃあどういうふうにそれをテックでサポートできるかっていう部分。
そうですね。テックはあくまでそのビジネスのサポートというか、それを加速させたり強くしたりするための道具でしかなくて。っていうところは結構あるので、そういうところを考えながら、まあ、中長期の計画を考えようとか。でも、開発者は一応やっぱり自社でサイト作るとか、アプリを出したいとかってなってくると必要なんで、どういうスキルスタックの人をこれから採用しようかみたいな相談を今してたりとか。で僕は結構前職はバックエンド多かったんで、じゃあ、僕 CTO でマネジメントを中心にやるけど、いざとなったら手を動かすのはやっぱバックエンドだったりとか、まあ、ちょろちょろフロントエンドのロジックぐらいだったら書けるよみたいな、デザインできないけど、みたいな。ところで、こう、そういうところはサポートできるから、じゃあ、優先順位どう採用していくときにつけるかとか、っていうところが今は課題、今の課題です。このラジオがこう更新されて、配信されたときにはもうちょっと進んでると嬉しいんですけど。
そうですね。あれはこれを聞いて興味を持った人が出てくるとなお良いですね。
そうですね。結構、自由な会社っちゃ自由な会社というか、まだ何もない会社なので、開発者としては、一人立ちができているというか、自分でこうなんかこういう風に作ったらいいんじゃないかなって考えて、パチパチっと作れる人だったら、割とウェルカム状態なんです
ね。はい。はい。
なんか結構会社内で話が通じなくて、そのこれができる人とかってもわかんないんで、社長とかに話してるのは、まあ、5年目ぐらいの人みたいな。いわゆるプログラマーを書けるようになって、プログラムを書くための準備ができるようになったみたいな、あるじゃないですか。自分で開発環境を立てられるとか、CI/CD の設定ができるみたいなレベルの人たち。と一緒に仕事して、僕はもう任せ任せにして、マネジメントで、その人たちがどれだけ、幸せにコードが書けるかとか、やりたいように開発ができるかみたいなのが今多分、自由度が高いってところしか、多分、勝負できるとこないので、会社として。
はい、はい、はい。
そういうところをこう、作ってくれる人とかがいいよね、みたいな話はしてます。
なるほどですね。確かに。ちょっと事業の話も軽く聞いておきますか。
そうですね。
なんかパン屋としか多分言ってないので。
僕らはちょっと、実は作る側、うちの会、今、収録してるうちの会社なんですけど、実はもうパンフォーユー導入しておりまして。
そうですね。
おとといにね。
そうですね。僕が、冷凍庫置きに来るみたいな。
そう。
CTO、運送会社の仕事もやってんのみたいな。
確かに。
総務に呼び出されて、はい、なんかズッキーのこと知ってる人がいるよ、つって。はい、つって、煎茶を持っていくみたいな。
そうそう。まあ、お仕事妨害してすいませんでしたね。
煎茶、お仕事で会ってるっていう。
そうですね。
なるほどですね。
そうですね。事業の話をすると、パンフォーユーっていう会社は、まあ、端的に言ってパン屋さんなんですよね。もともとスタートはオーダーメイドのパンを作るっていうパン屋さんで、例えば小麦粉とかから選べるみたいな。天然酵母も何酵母がいいかみたいなのを選んで、こうポチポチしていくと、そのレシピで作ったパンをなんか何個とか送ってくれるみたいな。っていうフルスクラッチオーダーメイドパン屋さんみたいなのをやってたんですけど、ちょっとまあいろいろ ビジネス上の展開があって、そういうオーダーメイドビジネスはやめたんですよね。結局、オーダーメイドって意外と誰もしたくないというか、うん、CTO ぐらいだったら、オーダーするけど、BTO はちょっとオーダーしづらいみたいなパソコンのところあるじゃないですか。
うんうんうん、
なんか電源とか吉田にやっといてくれみたいな。そんなこだわりのメーカーないみたいな。
はい、はい。
そういうのと同じで、パンもなんか、結構こだわりない人は、こだわりないっていう言い方も変ですけど、そこまでなんかこう、小麦粉が、どの小麦粉がいいかとかまでは、ちょっとわかんなくて、うん、もちもちしてる方がいいぐらいだったらわかるけど、みたいな。
うん。
結構ユーザー調査から見えてきて、じゃあもうなんか、すでに作られてるパンの中で美味しいパンをユーザーに届けていこうみたいな風にピボットをして、今はパン屋さんを、探して、美味しいパン屋さんに見つけたら、そこにうちでパンを買わせてくださいみたいな。
うん。
うちにパンを売ってください、お願いしますみたいな営業をしに行って、そこでこう契約して、まあ、月何個みたいな感じでパンを買わせてもらって、うちのそのバイヤーが選んだ美味しいパンをユーザーに届けるっていう。サービスですね。今段階では。
うんうん、
で、もともとはその 2B もやる予定はあまりなくて、最初は。ただでもオフィス野菜とか受けてるよね、みたいな。オフィスオーカン受けてるよね、みたいな、
うんうん。
オフィスグリコとかも受けてるよね、みたいな。こう、世の中の流れ的にオフィスでこう、軽食が取れるとかっていうのが、なんかこう流れとして結構スケールしてるというか、流行ってるから、うちの会社のパンも間違いなく美味しいし、なんかコンビニのパンよりは絶対いいから、そういうのやってみようかって話が出て、今、ちょっと、作る場さんに置いてあるみたいに、冷凍パンなんですけど、冷凍庫を置かせてもらって、その中に、こう、うちのパンを置いて、今なんか貯金箱にお金入れてもらったりとか、ペイモで払ってもらうとかやってますけど、なんかこう、QR コードとかで決済してもらって、ユーザーに食べてもらう。
うん。
のが今、2B で、パンフォーユーオフィスっていうサービス名でやってますね。
うん。でそのサービスを、まあ、つくばさんが導入して、こういつでもオフィスでパンが食べられるような環境になってると。
うん。昨日からなってるはずなんですけど、ちょっと僕まだ、昨日忙しく何も食べれなくて。
忙しい時に手に取ってもらうサービスなんですけど、大丈夫ですか？
そうですよね。いや、まだその、なんていうか、オペレーションが僕の中で回ってなくて。
ああ、なるほど、なるほど。
なんか、慣れたらね、
うん、
ああ、そこにあるからすぐ食べようみたいな気持ちになるけども、
そうですね、
昨日それを、そのオペレーションインストールすることもできないぐらい、ちょっと忙しかったんで。
なるほどですね。でもこう、冷凍パンを出して、レンジでチンするんですかね。
そうですね。基本的にはレンジでチンっていうのが、まあ一番ベーシックなオペレーションなんですけど、うん、ここでなんか言うのもあるんですけど、一番美味しい食べ方は、実はレンジで解凍をした後に、一回トースターで表面カリッとさせるみたいな、
は
い。いわゆるトーストにするみたいなやつなんですけど、
はい、
そうするとやっぱ、表面カリッとするし、中もちもちふわふわだし、香りもめちゃくちゃいいし、みたいな感じなんで。
うん。
僕もなんか食べたことなくて、実際に会社行った時に初めて食べたみたいな、入社後しばらくしてから食べたんですけど。
はい。
その社員の人にこう、うちの冷凍パンは、まあ普段このオペレーションで出してて、一番美味しい食べ方これで、みたいな、何パターンか試して。
うん。
めちゃくちゃ美味しかったのが、一回やっぱレンジで解凍して温めた後に、トースターで表面焼くっていう。すごかったですね。正直、冷凍とか関係なく、焼きたてパンと同じぐらい美味しいので。
へぇ
あ、なるほど。自然解凍30分、40分して。
そうか、まあなんか、
あ、いろいろ
そう、ウェブサイトに食べ方の、
ハウトゥ
ーリベイク。
そうですね、あります、あります。
書いてて、いろいろありますね。
自然解凍。とりあえず、解凍状態で食べるっていうのが、まあ基本で、うん、まあレンジで温めるか、まあ放置、自然解凍して食べるっていうのが、いわゆるまあ普通の買ってきたパンというか、コンビニとかで買うようなパンと同じぐらいの状態で食べれる。
うん、
で、まあそれでも美味しいパンなんで美味しいなんですけど、こう、ワンランク、ツーランクレベルが上がったパンにするにはやっぱトースターが必要みたいな。
はいはい。
うちはあるんでトースター、いいトースターが。
お。
バルミューダですか？
バルミューダのトースターが。
出たバルミューダ。
バルミューダもなんか、うちの会社内で、その、なんか、新商品開発の時にテストした結果があって、
はい、
こうバルミューダのこう水を入れた状態で、まあ、冷凍庫からそのまま出して、レンジ使わずに8分間ぐらい温めてほしいみたいな。そうすると、ベストコンディションで食べられるみたいな。もう実は知見、そういう知見だけ溜まってて。
いいっすね。
いかに美味しいパンを食べるかの知見はすごい社内に溜まってる
みたいな。なるほど、冷凍からね。
そうそうそう。
確かに。その知見も合わせて共有してもらえたら、会社でめちゃくちゃ美味しい焼きたて、感のあるパンが食えるわけですよね。
そうですね。一応クオリティとしては、その帝国ホテルとかの朝ごはんとかで出てくるパンみたいなレベルがそれ以上のパンになってるんで、
うん、
正直まあなんか、こんな安い値段で売っていいのか問題とかちょっと社内であるんですけど、でもまあ間違いなく美味しいし、
お
あとはこう焼き方を共有しつつ、やっぱオフィスにあるんではトースターないんですよね。 お客さんに来て。
そうなんだ。
そうだ、トースターあるところは、もうトースターが一番うまいっていうのを押していきつつ、うん、トースターないところにはどうしようかみたいな。冷凍庫も今、うちで買って、こう、置かせてもらってるんですけど、
はい、
トースターもうちで買って置かせてもらうかみたいな。ユーザーエクスペリエンスを、こう、一番高い状態に持っていくにはどうしようかみたいな話とかも結構してて。
確かに。もうなんかトースター必須にしちゃうとかは結構良さそうな気がしますけどね。
ないならないで別に高いもんじゃないんで、うちで買って置かせてもらおうかとか。
確かに。
ガンガン出てます
ね。それによってね、利用頻度が上がるなら、そっちの方がいいわけですしね。
そうですね。時間的にはまあ5分もかかんないんで準備するの。バルミューダだけちょっと特殊なんですけど。他はもうレンジ1分2分とか、トースター1分2分の世界なんで。
はいはい。
さっと食べられるっていうところもあるんで、こうどうやってこの UX 高めていこうとかっていうのは結構社内で検討してます。聞いた人も機会があって手に取れる会社の人もなんかもしかしたらいるかもしれないんで。
はい。
あったらトースターチャレンジしてみる。
確かに。
今どのぐらい導入されてるんですか？
どうですかね、僕もなんか日々導入っていうか契約が増えてるんで、正確には把握したいんですけど、大きいところで言うと、まあ他社さんの名前出してあれなんですけど、サイゲームスさんとかが、
うん、
渋谷の丘の上、道玄坂の上にこう、ビルが2箇所あって、フロアがなんかいっぱいあるんですけど、全フロアに入るよことになっていて。
すごい。
うん、
そうですね。だから、どのフロアの休憩所に行ってもうちのパンが置いてあるみたいな。
パン置いてる。
で、なんか、ユーザーへのそのインタビューというか聞き取りをしながら、どんどんこう、サイゲームスさんが一番最大手ユーザーなんで、今のところ。いろいろ新しい施策とかを協力してもらって試してるんですが、その中だと、社内で SNS ができてみたいな。スラックに冷凍パンチャンネルが構築されて、ユーザー同士の交流が行われてるみたいな情報交換。あのフロアには売り切れたあのパンまだ在庫あるぞみたいな。情報がなんか行き交ってるっていう話は聞きました。
じゃあ僕も知らず作っときました、
ね。確かに。
なんだったらこう、いやもうなんかパンないんだけどみたいな。連絡が来ると、もうすぐにこう、会社の方にオペレーション行って、こう、じゃあ次回の納品時にはこれ増量とかっていう。あったりする。
確かに。それでも、こう、いろんな、こう、人がそこでパンを通じて交流をするみたいな、すごいいいですよね、会社の人が。
うん、
そうですね。サイゲームスさんで言うと、そのフロアをまたいだ開発チームとかの交流ができるようになったとか、
うん、
あとは、ま、島が違う人同士も、そのパンの前でパン食べながら交流するようになったみたいなコミュニケーションが生まれてるっていうのが、社内では結構、マネジメント側の人たちから、評価されてるっぽくて、
うん、
そういうのを新しい、思ってな、狙ってなかったことなんですけど、いいよねっていう、
うん、
話を出てました。
うちも今、3時のコーヒーの時間があるんで、その時間にパン食べようかなみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
ちょっと思ってましたけどね。導入が決まって。
はい、はい。
複数フロアあるところだとそっち、そういうなんか、ので、別フロアで働いてる人とも、なんか、どのパンが美味しいかみたいな話題を提供できればいいかなっていうのはあります。
本当に美味しいパンでそれが楽しみになるんなら、それを話したいみたいな感じになりますしね。
あと結構メニューが毎月変わるみたいな、今サービス内容になってて、こう、パン自体の種類が1ヶ月で8種類。1ヶ月8種類をなんか毎月入れ替わるというか、2週間交代ぐらいで入れ替わってる会社とかもあるんですけど、まあ、大体、毎月毎月こう、その、買い取りをさせていただいてるパン屋さんに新しいパンとか、違うパンを出してもらってるので、こう、結構パンの内容が入れ替わるんですよね。ゆえにこう、なんか色物パンとか、
はい、
圧倒的に美味しいパンとか出てるらしくて、そうするとなんかこう、復刻版が出してほしいみたいな、再販してほしいみたいな、やつとか、逆にこう、は
い、
このパンはネタパンかと思ったら意外といけたぞみたいな、こう、のが、こう、社内で出てますみたいな話は、はい、好きな人は好きみたいな、癖のあるパンも、それはそれで人気みたいな。
確かに。
とか
人によってこう分かれてくるみたいな
のそうですね。こうなんか会社としてはちょっとじゃあどういうパンならいいんだよみたいなところあるんですけど、そういうなんかユーザーの声的にはこう、いい感じになりつつあるみたいな。
確かに。毎月こう冷凍庫開けるのが楽しみになりそうですね。
そうですね。なんか、
う
ん。
毎回違うってなると。
確かに。
冷凍庫ウォッチャーはすでにいるらしいですからね。一部会社に。
定期的に見て。今月はどのパンだみたいな。ま
あ、一応、現状多分、週一納品が頻度的に一番高いところなんですけども、納品終わった時点で、こう納品来たなって見た瞬間に、はい、なんかこう勝手に休憩取って、こうちょっと確認する。人がいるっていう話を聞きました。
すごい。
とか、とりあえず新商品は全部試してレビューする人とか。
僕 会社で2、3番目ぐらいにその冷凍庫が近いんで。
おぉ。すごい。ぜひじゃあ。
ぜひ、ウォッチャーに。
はい、冷凍庫奉行に。
はい、
パン奉行に。
じゃあ、落ち着いてきたら、私パンのレビューちょっとできる T シャツを作って送ります。
パンのレビューをする人になってください。
うん、第一人者として。
なるほど。
楽しみですね。
ありがとうございます。
はい。
すごい、でも、楽しそうですね。やっぱそういうちっちゃい、もう本当に今、ある種スタートアップ的なことをしてるわけじゃないですか。
そうですね。ウルトラシードですね。
そこで CTO として入りつつ、技術面で事業をサポートしていくみたいな仕事もすごい楽しそうだなと思って。
はいはい。
うん。そこに対して、結構もともとは、あれじゃないですか、割と、なうめな開発現場に行きたいっていうところから、
ああ、そうですね。
結構その事業に対して関わるっていうので、はいはい、まあ、ある種その技術と関係ない部分も、こう、担ってるわけじゃないですか。
そうですね。
そこはなんか意識の変化みたいなのあったんですか？
なんだろう。今までは、とか前職の場合は、おんぶり抱っこ感があるというか、
うん、
難しいことはマネージャーに任せて、僕は開発するだけです、みたいな、スタンスだったんですけど、
うん、
どっちかというと、開発よりも何よりも、開発するかどうかみたいな意思決定のレベルから、自分で判断するというか、一緒に経営陣で判断するみたいなところがあったりとか、あとはもう逆に、他人というか、まあ、下についてくれてる、CTO 業務ではないんですけど、社内業務として下について、経営陣のために働いてくれてる人には、どういうふうにこう、お願いしたら、気持ちよく仕事してもらえるかな、みたいな、
うん、
ところは考えるようになるというか、考えざるを得ないところがあって、まあ、社内コミュニケーションというか、コミュ力みたいなところを問われてるな、みたいな、のはありますね。
確かに。とりあえず開発しているだけで解決するべき、解決するだろう問題がどんどんこう減っていくというか、自分が別の領域で頑張らないと解決しない課題が増えてるっていう感覚ですかね。
そうですね。プログラムだけでは解決できない課題がたくさん出てきたみたいな。
そうですよね。そこはでも、ご自身もやってみて、こう楽しいというか、成長を感じる部分ですか？
そうですね。なんか、プログラム一辺とだった頃よりはちょっとなんかいろいろできて楽しいなって思った時期もあったんですけど、最近はそろそろ、なんか朝から晩までコード書くのやりたいなみたいな。
まあ、
禁断症状出つつあるみたいな。
まあそういうのもあって、ちゃんと採用して、うまく仕事渡せるといいなって感じですかね。
確かに。
で、やっぱ、今は結局 B というか、オフィスに置いてもらうやつなんですけど、オフィスに置いてもらうやつって、全然なんかシステム関係ないんですよね。せいぜい、お金取るところにどうにかこう、できないか、こう、社内在庫の管理ぐらいしかないんですけど、社内在庫も最終的にはこう、シーム系やりたいというか、ユーザーにこう、通販、EC で売りたいみたいなところがあって、そういうのの在庫管理と統合するから、今作ったら意味ないよねというか、二度手間で確実に半年後に手戻りでフルスクラッチ作り直しになるみたいなのが見えてるんで、頑張ってこう、Excel 運用を続けつつみたいな。
はい、はい。
ちょっと、Excel 最適化はするけど、がっつり、なんかこう、Rails の基盤に載せるみたいなのをやってなくて、なんか C 向けはもう株主だったりとか経営陣の中でもコンセンサス作りながら、僕がそろそろ要件定義と設計を書くみたいな、そしてそこでなんかこうやってみたかったモダンなやつ使おうぜじゃないけど、
はいはい、
夢にあふれたこう設計をしようみたいな。
やっとそのためのこう、まあ、事業的な準備が整ってきたって感じですかね。
そうですね。やっと会社内落ち着いてきたんで、そこを考える余裕ができるみたいなところですね今。
なるほど。
立ち上げみたいなところですね。
完全にもう、立ち上げですね、今。
はい、はい。
好きな人はめっちゃ好きそう。
確かに。まあ、お客さん増えていくとか、すごい楽しいですよね。
いや、もう今のところはなんかこう、毎週毎週お客さん増えてるんで気持ちいいですけど
ね。まあ、確かにすごいわかる気がしますね。
結構何で、最近だとその 2B だと口コミとかが多いんですか？
そうですね。一番はやっぱ仕込みとか人づて人づてで、まあ、キーマンっぽい営業とか営業とか何ですか、役員とか各社の役員とかに人づてでこう紹介をしてもらって売り込んでみたいなのを社長が主にやってて、僕は家で社内業務を見守りつつ手伝うみたいな。
なるほど。
どっちかというと、内側のことは僕がやってくれみたいな、で外のことは社長やるみたいな。
うちもなんか代表が、
その
営業を受けたのか分かんないですけど、なんか導入するぞって言って、とりあえずなんかサンプル持ってきて、なんかなくなったから導入するかみたいな感じでしたね。
そうですね。結構なんか、チラシ配ってもパンって売れなくて、
うん、
食べてもらうと意外と美味しいって言って、気に入る人は気に入るみたいな。
うんうん、
ところがあって、こ食べ物ビジネスなんでもそうだと思うんですけど。なんかコンプとかも、一週間コンプとかやった人の レポートがあるから買う気になるみたいなところ
ありますね。
あれなんか完全栄養食ってやばいやつかみたいな。
そうそう。
水素水の仲間じゃないかみたいなのあるんですけど。でもなんかレポートとかが上がったりとか、エンジニアの人ってやっぱそういうの、なんか定量的に、なんか測定してレビューしたりするじゃないですか。そういうのでこう、導入してくれるがあるんで。
確かに。
自社でも今もなんか、サンプルバンバン送って、食べてもらって気に入ってもらおうみたいな、オペレーションになってて、その回やってこう、やっぱ、サンプル食べると、入れたいんだよなーっていう声は絶対出てくるって。あとは現実的にその導入できるかどうかを社内で判断するみたいなところにはなるんで、なんか、そのステップはすごい乗り越えやすくなったというか、乗り越えない会社はあんまないぐらいにはなってます
よ。確かに、そこはパンの品質というか、美味しさがあればこそ、
そうですね。全く
できると
ですね。全く僕の仕事に関係ないマターですけど。でも、美味しいパンはみんな絶対好きっていうの
は。いや、そうなんですね。
確かに。
パンはみんな好きですからね。知らんけど。
まあ、そうですね。
でもなんか、あるのは米が食いたいっていうなんか謎のリクエストとかもあって、パン屋にそれを言われてもってあるんですけど。
確かに。
なんか米粉パン作るかどうかみたいな、商品開発の判断がこう結構今。
ほう。
あって米粉パンは冷凍できるのかみたいな、
確かに
クオリティコントロールの話とかも全部
米はあれですね、はい、プチローソンが入ってるんで、
あ、そうなん
ですね、そっちで賄えてるんで
それは充実した会社さんはそうなんだと思います。
確かになんか何個も入れられないみたいなところだと、こう一つで米もパンも食べたいみたいな、
いかに賄うかみたいな。
すげえ、どんどん再現なく来そうですけど。
でもまあ会社名にパンってつけちゃったから、平気でおにぎり売るとかちょっとできないですよ。
そうですね。ブレてる感が出ちゃいますもんね。
そうですね。
なるほど。
ありがとうございます。他なんか別の話題拾いますか？今どんぐらいですか？
今が1時間10分ぐらいですかね。
英語の話します？
英語の話。
そう
ですね。そうですね。
スキルセットとしての英語の話っていうのは書いていただいてますけれども。
あ、そうですね。
確かに面白そう。
まあ、しがないラジオちょいちょい聞く、ちょいちょい聞くというか、まあ、エピソード40まで一応聞いたんですけど。
ありがとうございます。
最新まで頑張って追っかけていたんですけど。意外となんかこう、エンジニアトークで、キャリアの話とか、技術スタックの話はするけど、技術スタックの外側の属人的な能力の話ってあんましないよね、みたいな印象はちょっとあって、こう、エンジニアって英語できなきゃ死ぬみたいな言説があるじゃないですか。
まあありますね。
英語できないやつはエンジニア厳しいとか、コンピューターサイエンスは英語が基本だからみたいな話があるんで、なんかちょっと僕 ICU 出てるから英語、私イングリッシュちょっとできるみたいな感じで話していこうみたいなところがあって、
はい
はい、なんかこう、結構エンジニア言説の中の英語できなきゃいけないの、英語できるって何なんだみたいな。例えば英語できるでもその文章を書けると会話スラスラできる違うじゃんとか、なんか LT 英語でできればそれでいいのかみたいな話だったり、逆にこうプログラム書いてそのコメントとなんかこうプロリクとかを英語で投げれて技術力で殴るときに英語が使えればいいのかみたいな話をちょっと自分の中で考えて、
はい、
実際の現場で前職でちょうど、iOS アプリと Android アプリのバックエンドを開発するっていうプロジェクトの中で、
はい、
ステークホルダーが外国にいたりして、ミーティングが英語だったことがあるんですよ、全部。で、その時にこう英語できるって何なんだろうってちょっと考えて、その日本人の英語難しい問題ってのがあるなっていうふうに気がついたというか、なんかそのお客さんのエンジニアさんというか、まあ、リーダーさんが、その海外ステークホルダーと英語でミーティングしてて、その場に僕らの会社のチームも同席してて、全編英語のミーティングをするんですけど、まあ、そのやりとりの中で、こう、結構、日本人の喋る英語難しいなって思ったっていう話があって、受験英語とか やってると、結構単語がめちゃくちゃ難しいみたいな。
はい、はい。
サーカムスタンスって何なんだみたいな、こう幼稚園生みたいな感想を抱くっていうのが、ミーティング中に多発して、
はい、
なんか意外と受験英語で英語を考えると日本人の使う英単語とか英単語能力ってめちゃくちゃレベル高くて、大学とかで読むような本に書いてある英語単語のレベルの単語とかめっちゃあるんですよ、そうなってくるとミーティングレベルというか意思疎通レベルだと難易度が高すぎるみたいな、難しい単語をチョイス しがちとか、あと文法で順序気にしすぎて言いたいことを伝えられない問題とか、
うん、
なんかこう形とかから入っちゃって伝わらないよねみたいな ところがあって、なんだろう、プルリクとかに入ってるコミットメッセージとかも、なんかすごい難しい言い回しが使われて何を言ってるのかわからないみたいな。
はいはいはいはい。
のがあったんですよね。コメントもなんか、このメソッドが何してるか、このクラス何のクラスみたいなのを解説してるんですけど、この単語がわからないからちょっとググらなきゃみたいなのがすごいあって、開発効率をめっちゃ落とすみたいなのが
あって。ああ、なるほど。
で、僕英語できる枠で社内で扱われてたのに、なんでお前そんな英語ググってんだみたいなこと言われて。英語できるって何なんだろうみたいな。
確かに。難しい文法を使えるとか、難しい単語を使えるのが英語できることなのかみたいな。
そうそうそう。なんか僕の英語っていうのが、なんで英会話に近くて、いわゆる受験英語とかじゃなくて、はい、現場で、外国人の友達と酔っ払いながら雑談することで生まれた英語みたいな。
うん。
なんで、生活英語みたいなのも近いんですよね。まあもちろん、頑張ればちゃんと論文とか書けるんですけど、大学の時にやらされたんで。
うんうん、
でもまあ基本的に使うのは、なんか中学生レベルの、ウェイみたいな英語を使うみたいなところがあって、そういうので使ってコミュニケーション取ってて、不便がないというか、結構仕事の話だったりとか、テックの話も議論できるし、みたいなところがあって。なんで、なんかこう、英語の難易度を気にしすぎ問題がある、絶対ある、みたいな、ふ
う
に思ってるんですよね。
まあでもすごい日本人がこう自分で英語のハードルを上げてる感はありますよね。
そうなんですよ。なんかこう、カタカナ英語ダメだ問題とか。
うん。
なんか、お前の発音はどうなんだ問題みたいなのがあるんですけど。
そうそう。まあ、なんか、日本人の俳優が英語のなんか役を話す役をやってて、その発音がしょぼいみたいな。シンゴジラの石原さとみの発音がしょぼいみたいな。
ああ、なんか、あれですよね。ゴジラじゃない、ガッツイラだ、みたいな、
そうそうそう
謎の、何がガッツイラやねん、みたいな。話はちょっとあるんですけど。でもなんか、
でもその辺をなんか過度にこう攻めすぎてるというか、別にいいじゃねえか、みたいな感じもするんですけど、
うん。そうなんですよ。僕の印象としては、なんか、完全に僕をバイリンガル枠として扱ってもらえればっていう仮定のもとなんですけど、
はい。
外国人もなまってるんですよ。インドなまりとか、なんか、スペインなまりとか、なんとかなまりっていっぱいあって、アメリカ人の英語が英語じゃないし、イギリス人の英語が英語じゃないみたいな。
うん。
っていう大前提がまずあって、結局、カタカナ英語とかって、なんか日本人英語として一つのなんかなまりというか、癖の一つじゃんみたいな。
うん。
伝わればいいじゃんみたいな。意識があって、だからとりあえず使ってみようよみたいな。頑張って声かけてみようよ。
はい。はい。
ところがあって、もちろん、あれなんですよ。レベルの高い話になっていくと、大学院卒とかの人たちと話をする上で、なんかこのリスペクトを勝ち取るというか、この人は会話ができる人だみたいな、頭いい人だって思ってもらうために、綺麗な発音だったりとか、難しい単語を使うっていうのが、すごい有効に働くみたいな、話はあるんですけど、そんなんもう話せてからの先の話じゃないですか。
そうですね。
だからまずコミュニケーションとしてこう使えるよねみたいなところから始めて、なんか、全然なんか懇親会レベルの、いわゆるミートアップとかのレベルで、こう、お前何やってんの？で、こういうコード書いてんだよねみたいなところの雑談みたいなところが、カタカナでも日本人なまりでも何でもいいし、間違っててもいいから、熱く語れればなんか伝わるものあるんじゃないみたいな。ふうに思っているみたいな感じですね。で、あとはなんか、会話の英語って簡単っていう話をしたんですけど、結構しょぼいんですよ。I love C シャープみたいなこと言ってから伝わるみたいな。
確かに。
ところがあって、なんか、そのレベルだったら、こう、きっちりドキュメント書くとか、っていうのとか、プルリクにこう、コミットメッセージ入れるときに、なんかちゃんと説明するよりも、端的になんかこう、This is fixing なんとか、一周なんとかとかって書いておけば通じるみたいなところがあって、なんか、綺麗で、なんか正しい英語のドキュメントを書く前に、まずはこう、伝わる英語を使うみたいな。
うん。
いかにこう、自分の言いたいことが、まあ、端的に伝わるかみたいな意識は持った方がいい。っていう印象があって、こう。エンジニア英語で言うと、もうなんかプルリクとか出すときは一周番号を入れて、フィックス一周番号の何々とか、で、絶対通じるじゃんみたいな。
確かに。
日本語でなんかコメント書くときとか、プルリク出すときとかもそういう風に書くじゃないですか。
うん。
なんとかのバグ修正で一周番号とかって書くのに、こうなんか、機能とか何を補足し、修正したのかとか追加したのかみたいな細かく書きすぎちゃって、日本人はちょっと、ハードルが高くなっちゃうとか。
へー。
あとなんかドキュメントの翻訳とかも日本語に直す方ですけど、
うん、
なんかこう難しい言い回しになりがちみたいな。
はいはいはい。
そんな難しいこと言ってないよ、適当でいいよみたいな印象はこう、JS とかよくあるじゃないですか。最近いっぱいこうフレームワーク出てきて、バンバン日本人がトランスレートしてるんですけど、まあ、Google 翻訳だなって思うのもあれば、なんで人力で翻訳したのにこんな難しい言い回しを
とか。確かに。そうですね。なんか英語にまつわるとすごい高尚なことをしなきゃいけないんじゃないかみたいな感覚になりやすいのかなとはそう思っていて、例えばなんか英語のリーディングをこう鍛えたいみたいな時もすごいなんか突然こうものすごい難しい文章を読むとか、すごいなんか文学的な古典を英語で読むとか、そういうのしがちだなと思ってて、うん、なんか日本語でそんな読まないじゃないですか、あんまり。読む人もいると思うんですけど。
そうですね。
もっと英語でしょうもない文章とか、英語でこう腹から笑えるような文章とかを読めばいい気がするんですけど、ついなんか英語読むぞみたいになると、急になんかこう新聞を読むとか、そういうことをしがちみたいな。
ありますね、あります。なんか、日本人で新聞日常的に読む人いないと、いないって言わないですけど、
まあ、あんまり。
新聞で日本語を勉強する人ってあんまりいないと思うんですよね。
うん、
日本人が摂取する日本語ってやっぱこう、ツイッターとか、フェイスブックとか、あったり、あと漫画とか、ラノベとかみたいなカジュアルなものが多いじゃないですか、やっぱり。海外のカジュアルなものも同じようなものなんですよ。
うん、
なのに、こう、なんか英語で文章、リーディングを鍛えるときに、こう、なんか教科書の長文読解みたいな、
そうそうそうそう、
スーパー難しいやつとかをこう、この雑踏は何でしょうかみたいな、よくわかんないやつとかをやると、絶対嫌いになるよねというか、ハードルスーパー高いよね、みたいな。
うん、確かになんか、高校の時に即単とかやって慣れてるんですよね、そういう文章を、そういう風に読むの。
そうなんですよね。精読するの。うん。だからまあ、学問的な、こう、文脈だとそれがいいんでしょうけど、別になんか普段日常的に英語使えるようになろうっていう時に、別になんかね、そんな、この文章日本語で読んでも難しくねみたいな英文読解とかあるじゃないですか。
うん。
それを読めてもしょうがないみたいなとこありますよね。
そういう意味では TOEIC とかはどうなんですかね、そのレベル感的には。
TOEIC が面白いのが、僕 TOEIC 受けたことないっていう。あの、なんか、なんだろう、模試じゃないですけど、そのサンプル問題みたいなやつを解くとかっていうので、ざっくり自分のスコア感は把握してるんですけど、真面目に解いたことがなくて、そういうの試験としてちゃんと。
うん、
で、あと、TOEIC ってなんかやっぱりここに入る動詞は何が適切ですかみたいな問題とかあって、知らんがなみたいなことを結構思うんですね。だから、英語力を測るツールとしては弱いなっていう。
あ、そうなんですね。
印象があって。なんか、僕結構、転職活動の時にも、転職エージェンシー、外資系使ってたんですよ。で、英語で全部やり取りして、履歴書とかも全部英語だし、そのエージェントの人とも英語で電話したり、
うん、
面談したりしてて。で、思ったのが、なんか、まあ、バイリンガル欲しいとか、英語できるエンジニア、日本人エンジニア欲しいっていう会社が、日本語レジュメを出してくださいみたいな。わざわざもうエージェントにこう、英語で出してて、
うん、
面談も全部英語でやってるのに、なんか、英語ができる人が欲しいし、日本人なんで日本語できるのは分かるじゃないですか、
はい。
日本語で欲しいって言われて、いや、英語できる人欲しいんだったらそのまま英語でやればいいんじゃないかな。
面接だったんですか？
面接英語でやればいいじゃん、みたいな。なんでかっていうのはどういうことですか？
その、なんで日本語で欲しいって言われるんですかね、
うん、分かんないです。完全に、全然僕は分かんないんですけど、うん、なんか、英語レジュメは公開してて、その、エージェンシーからも渡していいよっていうふうに僕は伝えてるんで、
うん、
そのクライアントというかその採用したい会社さんにはそれが行くんですけど、それだけじゃなくて日本語の方もくれって言われて、
うん、日本人がこう先行するんじゃないですか。
あ、まあ、そうですね、そうですね。採用担当者の方は日本人ですね。
うん、うん、あ、なるほど。
なんですけど、まあ、某社さん、あ、まあ、会社名出さないんですけど、そこを面接受けた時に日本人と外国人のエンジニアがいる会社で、
はい、
日本人エンジニアとのなんかこう面接はこう技術の話日本語でするみたいな。
うん。
まあ、なんか30分くらいやって、印象良かったとか、理解度どうだったみたいなのをこうチェックしてもらって、まあ、次に進むか、みたいな。その後、こう外国人のエンジニアの方が出てきて、
うん。
もちろん日本の会社で働いてるんで日本語できるんですけど、いや、なんか英語の方が楽なんで、つって、英語でずっとテックの話みたいなのをしてて。
うん。
でもなんかそんな難しいこと言えるわけじゃないんで、なんかこう、わかる範囲で、英語で言える範囲で、こう英語で面接をしてもらって、で最初からこうなんかバイリンガルチェックだったらそれでいいんじゃないかなと思うんですよね。
うん。
わざわざこうなんかTOEICのスコアとかTOEFLのスコアとかっていうなんかこう、客観的な数字みたいなのって、 会社の採用としては、こう、なんだろう、その人の英語力を測る行為を放棄してるというか、外部委託しちゃってる感がすごいあって、
うん、
必要だっていうんだったら、こう、期待してる英語レベルがあるかどうかを見れる社内の人が見ればいいんじゃないかな、みたいな。
うんうん、そうですね。まあなんか最低限の足切りで、こう書類できるとかだったらまあ分からなくはないですけど、まあでもそれでもなんか、トイックの点数をめっちゃ高く設定して、そこでかなり厳しい足切りするとかだったらよく分かんないなって感じですよね。
うん、そうですね。
本質的に英語がなんかこう、業務に関わるとか、なんか、例えば契約書類を扱うとかだったらめっちゃ分かるんですよ。
まあ
このぐらいできなきゃやばいみたいな。
そうですね。
訴訟になるみたいな分かるんですけど、エンジニアってまあ技術の話でコミュニケーション取りながらチームで開発していくんで、
うん、
なんか英語力ってそのトーイックスコアだったりとか、どれだけこうなんか難しい文章が読めるかよりも、どれだけこうコミュニケーションを取れるかみたいな技術のことで、
うん、
っていうのが重要なのかなっていうふうに感じていて、なんかそういう話をするのであれば、意外とエンジニアの英語必要問題って、まあ、ドキュメント読めるとかってすごい言われますけど、それだけじゃなくてコミュニケーション取れるって大事なんじゃないの？チームにいる外国人と英語でコミュニケーション取れる。
はい。
っていうのを、なんか、もっと意識した方が、ハッピーになれるんじゃないかな、みたいな。
うん、うん、うん。
話ですね。
なるほど。
今のトーキックの話を聞いたのは、なんか、そう、どういうふうに、じゃあそれを勉強するのみたいなのがわかんなくて。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。なんか、トーイック勉強したら、その、なんていうか、会話ができる能力がつくのかみたいな。例えばトーイックだと、そのなんか、メールの中で重要なことを、何が伝えたいのかを読み取るみたいな問題がいっぱい出てくると思うんですけど、
はいはいはい、
そういうので勉強できるのか、それとも、なんかトーイックじゃなくて別の勉強方法があるのかみたいな。
ああ。
なんか、どういうふうに、じゃあ、それが大事なのは分かった。じゃあどういうふうに勉強すればいいのかみたいな話が、ちょっと分かんないなと、
はいはい。そういう話で言うと僕個人の考え方なんですけど、うん、TOEIC ってあくまでも読み書きの話なんですよね。
そう
ですね。日本の英語の勉強って読み書きの話で、読み書きのレベルをどれだけ精度高くやるかみたいな。
うん、
読み取る力ってこと
ですね。そうですね、
うん。
なんですけど、それって対面のコミュニケーションとか、リアルタイムのコミュニケーションが取れないときはすごく有効だと思うんですよ。
うん、
本を書くとか、
非同期な
ものだったら、すごくちゃんとした英語を使うっていうのは大事で、適切に表現することが大事なんですけど、エンジニアの英語っていう視点で考えると、エンジニアってチームで開発するじゃないですか、
うんうん、
でチャットとかも非同期とはいえそんなリアルタイム性の薄いものでもなくて、
うん、
流れがあってその中でのコミュニケーションになるんで、やっぱ過去ログとかでも終えるじゃないですか、コミュニケーションの流れを、うん、そう考えると、正確性よりも言いたいことをその端的にリアルタイムでどれだけ通じ合わせて課題解決するかみたいな、スピーディーに課題解決するかみたいなところになると思っていて、そういうなんか英語力っていうのは、どっちかというと対面コミュニケーションとか、チャットコミュニケーションがつけやすいかなっていう。
うん、
特になんか、チャットコミュニケーション文章なんで難しいですけど、なんか会話のコミュニケーションって実は言葉で意思疎通してるのは 20% みたいな言説があるじゃないですか。うん、やっぱり結局外国人の話の雰囲気で通じるところというか、
はい、
なんとなくその場の空気というか、ニュアンスで通じ合ってるところがいっぱいあって、そういうところをなんかこう、できる限り、やっぱ文化が違うと、相手のジェスチャーが違うとか、っていうところで読み取りにこう、間違いが出てくるから、英語が難しいってなっちゃうんですよね、やっぱ。ってことは、そのなんか思考回数をめちゃくちゃ増やして、そういうなんかレベルのコミュニケーションになれれば、その、日本人じゃない文化圏の人と英語で話すときに、この人の文化圏ではこのジェスチャーはこういう意味だみたいなのが理解できてくると正確性が上がっていくみたいな。言葉で喋ってるところの外側でのコミュニケーションのなんかこう、能力を高めるみたいなのが大事なんじゃないのかな。特にチーム開発だったりとかっていう現場だと。
なるほど。それ、どうやって、それ身につけようかな、みたいな。その機会をどうやって手に入れようかな、みたいな。
いや、もう一番、なんか、手っ取り早いぜっていう話をすると、なんか、開発チームに外国人がバンバン入ってて、英語でコミュニケーション取ってるチームに入るですね。
そう
です
ね。
まあ、そんなチャンスあれば、問題にしねえよって話になるんですけど、でも、端的に、それが一番早くて、
はい。
で、似たようなコミュニケーションって言うと、やっぱ日常的にコミュニケーションを取る、じゃないですか、
うん、
チームって。ってなると、やっぱ友達とか、ある特定の目的だったりとかを共有してる人と対面でコミュニケーションするっていうのがいいと思うんですよね。
うん、
で、それが何かっていうと、まあ、 飲み屋に行くっていう選択肢になるんですけど、
はいはい、
飲み屋に行くって言い方があれで、なんかフィリピンパブに行けとか僕結構暴言を吐くんですけど、要するに、日本語が不十分というか、日本語が得意じゃない人たちと、うん、英語が得意じゃない僕たちがコミュニケーションを取らなきゃいけない場所に行って、
うん、
で、やっぱ飲み屋とかってコミュニケーションの場じゃないですか。
うんうん、
ミートアップとかでもそうですし、オフ会でもそうですし、人と会ってコミュニケーションを取るのが目的の場所に行って、とにかくなんか挑戦してみるみたいな。
うんうん、
なんとか僕の意思を伝えようみたいなのが大事っていうので、僕の人生というか僕の経験上で一番英語力上がったなというか、英語鍛えられたなっていうのは、喧嘩をした時なんですよ、英語で。
へー。
つまりこう何か相手にどうしてもこの伝えたい俺の怒りみたいなものをこう拙い英語力で何とかどれだけ怒ってるかを伝えなきゃいけないみたいな、
うん、
ふざけんなこの野郎という気持ちをこう投げつけなきゃいけないときに必死になって伝えるじゃないですか。
はい。
それやるとなんかこう終わった後にこう意外となんか俺英語で怒鳴れたなみたいな、
うん、
のがあったりとか、あと何、まあ、難しいんですけど、英語付けになるっていうのは結構イージーで、
うん、
僕海外ドラマとかアマゾンプライムでめちゃくちゃ見るみたいな、はい、ゲームオブスローンズをずっと見る回とかやってたんですけど、はい、その時に字幕切って音声英語で見るんですよ。
うん、いいっすね。
で、分かんなかったらもう一回見るみたいな。で、はい、映像だとなんかこう怒ってるとか悲しんでるとか分かるじゃないですか、
はい、
その動きだったり表情だったり BGM で、その上でこう何回も何回も聞いて英単語、ゲームオブスローズって難しい言葉使わないんで、なるほど、みたいな。こういう表情でこういうこと言ってて、なんかこの単語なんだ、みたいなこと分かれば、なんか分かる、みたいな。っていうのをひたすら反復しまくって、なんかゲームオブスローズ見まくったら、ちょっと英語力アップした気がする、みたいな。気がするなんですけど。
まあ実際そこに慣れてるっていうのはあると思いますけどね。確かに。まあ結局なんか、そういうこう、ある種覚悟だなっていう気持ちもあるんですよね。なんか、そういう環境自分を置くっていう。
なんか結構あるじゃないですか。エンジニア、こう、オーストラリアとかニュージーランドでエンジニアすれば英語もできて、
はい、
なんか、待遇とかもなんか日本とは違って、こう、つらみが薄くてみたいな、言説とかの中で、でも結局、英語がハードルになるからって尻込みするじゃないですか。
はい。
日本で英語付けになればいいと思うんですよ。僕実は海外留学したことなくて。海外留学とかしたことなくて、最長の海外滞在が大学生の時に英語研修で1ヶ月半オーストラリアにいたみたいな。なんですけど、その時めちゃくちゃ必死にコミュニケーション取って、
はい、
ホストファミリーとかと全部英語で話すし、
うん、
その同じ語学学校にいた中国人と仲良くなって、
はい、
中国語喋れないし、うん、日本語向こうも喋れないから、ひたすらこうなんか中国人と英語でコミュニケーションするみたいな。で、ずっとなんか毛沢東の話するみたいな。中国の歴史が好きなんだとか、三国志が好きなんだみたいな話とかをなんかずっと必死でやるわけですよ。
はい、
友達になるために、
は
い。そうするとなんかこう、英語力が上がる前にまず恥じらいがなくなるっていうこの。
いや、それ大事ですよね。
必死になるみたいな。
そうそうそうそう。とりあえずなんか気にしてる場合じゃねえみたいな、文法気にしてる場合じゃねえみたいな、
とかなんか全然もう英語できる人周りにいない状態で一人でこうマクドナルド行ってチーズバーガーセットを頼めるかどうかみたいな、
そう
なんかコーラくださいっつってのになんかスプライトにされるみたいな、
その悔しい経験をこう次に行った時はちゃんとコーラを飲むんだぞみたいな、
そういうなんかものすごい恥ずかしいレベルのちっちゃいハードルをなんかこう大学生の時に超えまくってたという、はい、のがあって、なんかこうそういうのって意外と日本でもできるというか、
はい、
なんかフーターズとか行くと外国人働いたりするじゃないですか、東京だと。
うん。
そういう時にこうなんか英語で話しかけてみるとか。
はい、はい、はい、はい。
地道な。
なんかつまんないとこでちょっと英語使ってみるっていうのは。
うん。
なんか自分に自信をちょっとずつつけていくプロセスとして有効だな、みたいな。
うん、うん。
のがあって、外国人と会う時にとりあえず、向こうが日本語使ってもこっちは英語で返してみるみたいな。とか、渋谷で道に迷ってる人がいたら、May I help you するみたいな。
はい、はい、はい、はい。
もうなんか、すごい意識的にやるようにしてて、細かく。
ああ、それはいいっすね。
最終的な目標としては、やっぱ LT とかで、こう、チョマドさんとかいるじゃないですか、マイクロソフトの。
はい。
英語で堂々と、こう、オーストラリアのカンファレンスで発表みたいな。
うん。
あ、かっこいいな、みたいな。
かっこいいですね。
かっこいいっすね。
あそこに至るために俺は今、メイアイヘルプユーをしてるんだな、みたいな。こうちっちゃなことからやっていく、やっていきでどうにかしようみたいな。
なるほど。日本語でもやらないようなことをやらないといけないんだ。
逆に、ね、逆にあれなんですよ。英語使っ、 ると恥ずかしくないがあって、日本語で大丈夫ですかどうしたんですかとかって言うと、迷惑じゃないかなとか、余計なこと考えるじゃないですか。メイヘルプユーだったら、ちょっとやばい人だと思われて終わりだなと思えば気が楽みたいな。
確かに確かに。
だし、明らかに困ってるの外国人には伝わるし、誰も助けてくれない環境で声かけるのと、日本人がみんな日本語を使ってる中で、一人だけこう、なんだろう。抜け駆けじゃないですけど、和を乱してみたいな行動を取るのとではまたちょっとハードルが違うかなっていう意識はあって。
うん、
なるほど。
それはある気がしますね。
確かにこの前京都行った時めっちゃ話しかけられましたね。
ああ。
なんすか、祇園はどこですかみたいな話ですか。
あ、とか、奈良も行ったんですけど、その大仏の鼻の穴の通る道あるじゃないですか。
あ、あります。
柱あるんです。これはどういう意味なんだって言って。あ、じゃあなんか実は。
なぜみんなここを通っているんだみたいな。
そうそうそう。お前ら何が楽しいんだみたいな感じで。
なんで鼻から出るんだみたいな。
そう。で、鼻、もう鼻の穴ってのも分かんなくて。ね、
あれと同じサイズだよね。
セームサイズ。
鼻の穴。
ノーズホールみたいな。大仏みたいな。通れたらラッキーになるんだよみたいな。トラックなんだよみたいな。
はい。
ことをこう、身振り手振りで説明するみたいな。
やばい。圧倒的成長じゃないですか。
それは面白かった。
確かに。でもなんか、そういうのって楽しいじゃん。ちょっと。うん、そういうなんか、恥ずかしいけど、ちょっと面白経験みたいなのを積み重ねていくのが、なんか実は、日本人が今、こう、課題にしてる英語とコミュニケーションがみたいなのとか、グローバルな何かみたいなのに大事だなと思っていて。
はい、はい。
なんか結構メモの後ろの方に入るんだけど、デリバリーも大事だけど、コンテンツも超大事みたいなこと書いてあって、今までのはなんかちょっとデリバリーを、心理的にハードルを下げて、なんかデリバリーに挑戦していこうぜみたいな、ところなんですよね。なんだけど、こう、プログラムでもまず書こうとか、まず動くものしようってやった後には、実行効率どうなのとか、綺麗なコードとはみたいな話になるじゃないですか。
はい。
英語もそういうところがあって、なんかこう、どういうコンテンツを相手に伝えるかっていうのが、なんか大事になるよねっていうふうに思っていて、プログラムだとまあもちろん技術の話なんですけど、結構、なんだろう、ジョークとか、
はい、
冗談とかが英語でかませるとクールみたいな、
うん、
なんとなくわかると思うんですけど、でなんか技術系ってそういうなんかミームがめちゃくちゃ多いじゃないですか。私 Linux ちょっとできる T シャツみたいな、ああいうのってなんかこうかませるのってリーナス・トーバルズだけじゃないですか。
はいはい。
ああいうのがなんか日本人でもかませると熱いよねみたいな、
うん。
日本人はこういう技術的なミームがこうワールドワイドに知られててみたいな。もう出せるとかっこいいし、ジョークが言えるとかっこいいみたいな。
はい。
ほらね。僕はいかにこう、友達とかとは絶対にこう、面白いこと言おうと頑張るんですよ。うん、ボケよう、ボケよう、みたいな。英語でボケよう、みたいな、はいはい。
うん。
で、なんかこう、今日暑いよねって、友達とかの話をしてて、なんでこんな暑いんだろうねって話をしてて、あそこにめっちゃ可愛い子いるから暑いんじゃないみたいな。っていう話とかをこう外国人とするわけですよ。
はい。
で、なんか、それどういう意味かっていうと、なんか、めっちゃイケてる女の子ってホットガールみたいな言い方するじゃないですか。
はい、はい。
今日ホットだよねって話をしてるから、あそこにめっちゃ可愛い子いるもんね、みたいな。
うん、うん。
しれっと言うみたいな。受けなくてもいいけど、はい、とりあえずボケるみたいな。突っ込みを待つみたいな。
確かに。ボール投げてみるみたいな。
そうそう。壁当てでレベルでいいから、とりあえず投げて、こう。
はい、はい。
すかされたらもう一球投げるみたいな。諦めないみたいな。
確かに。
ことをなんかこう、はい、不毛なんですけど結構やってて。
何が当たるかもわかんないですね。
でたまにこう跳ね返ってくると気持ちいいみたいな、やったーみたいな、達成感があるみたいな、
はいはい、
のがあって、なんか人生で一番笑ったジョークが、僕友達に中東の人がいるんですけど、
はい、
パレスチナ人で、でパレスチナってイスラエルと戦争してるんですよね、
うん、
でイスラエル人の友達とパレスチナ人の友達が一緒にいる場で、イスラエル人の友達がパレスチナ人の友達を写真撮ってたんですよ、
うん、
写真撮るのってシュートって言うんですけど、銃で撃つのもシュートって言うんですよ。
はい。
パレスチナ人の友達が、イスラエル人が俺をシュートしてるっていきなり言い出して、叫び出して、いやいや、日本人もシュートするからって言って自分も写真を撮り出すみたいな。そうすると、周りはドン引きしてるけど、本人たち大爆笑みたいなブラックジョークの、なんか場面がたまたまあって。
はい。
でもなんかシュートがどういう意味を持つかとか、
うん、
そのイスラエル人とパレスチナ人だったりとか、日本人とかっていうのをなんか、相手の文化だったり文脈を分かってるからかませるやばいジョークみたいな。のってあって、なんかそういうことを言えて、受けが取れるとめっちゃ気持ちいいみたいな。
はい、はい、はい。
で、そういうなんかコンテンツのところで、こういうなんかある程度、なんか難しいじゃないですか。そういうことを、なんかスパッて言えるというか。ができるような練習をして言えるようになっていくと、仲良くなるのめっちゃ早いんですよ。
はい、はい、はい。
話を聞いてくれるようになるまでがめっちゃ早いし、聞くときもこいつ面白いこと言うんじゃないかって期待があるから、真剣に聞いてくれるというか、
う
そうなってくるとコミュニケーションが英語下手くそというか、なんか、バンバン間違いが出ても、一発面白いこと言うかもしれないから聞いてくれるみたいな。
確かに。このなんか、キャラ付けみたいなのもすごい大事ですよね。こいつ面白いやつなんだっていうのが、こう分かってくると、付き合うかってなるし、話聞くかってなるけど、なんかどんなに性格の英語喋ってても、こいつクソつまんねえなと思われたら、別に仲良くなれないわけじゃないですか。
そうですね、そうですね。まあ結構エンジニアってその辺楽だなって思うのは、みんな技術大好きじゃないですか。
うん。
技術に熱い人が多くて、そこに情熱を傾けてる人が多いんで、
うん、
そういう話題で興味を引いて、くのはできるんですよね。でも技術一辺倒で、なんかみんなでわちゃわちゃやろうぜみたいなパーティーの場みたいなところで、ずっとなんかこう、なんだろう、システムコールの話とかされても、やべえやつだとしかならないわけで。そういうところでまあちょっとなんかこう、面白いやつ、はい、こいつ技術熱いだけじゃなくて、
うん、
こういうなんかジョークとかもかませるし、結構くだらない話もできるし、って言って仲間意識を持てるみたいな。
うん。
なんか、のい、なんか気にしていくと結構いけるみたいな。
はい、はい、はい。
意識があるっていう感じですね。
確かに。そうっすね。結構、一個、こう、難しいなと思うのは、なんか、どんなエンジニアに対しても英語が必要なのかっていう問題あるかなと思ってて。
はい、はい。
割と、まあ、それ、さっき言った、その、外国人がいる現場でエンジニアとして働くとかだったら、まあ、それはいるだろうって感じするし、なんか、じゃあ、海外でカンファレンス登壇したいですなったら、まあ、それはいるだろうって感じするんですけど、なんか別になんか全員が全員必要かっていうと、まあ、なんか、それはハードル上げすぎかなっていう気もするんですよね。なんで、まあ、普通に読めた方ができること増えるし、話した方が、なんか、カンファレンス楽しめたりするだろうけど、別になんか、英語できないからエンジニアが諦めるかっていうと、それはそれでやりすぎかなっていう気もするので、なんか、必要だと思ったらやればいいんじゃんっていう気もするんですよね。
そうですね。そこはもう全工程で、なんか、できなきゃいけないではないんですよ。
うん、
できたら、エンジニアリングの時に、こう、なんか、一時情報を当たれるとか、アップル発表会リアルタイムで見ながら一人ツイッター実況できるみたいな。
確かに。
そういうなんか、ちっちゃい楽しみが増えるっていう程度だと僕は思っていて、うん、なんか、できなきゃいけないマストだとか、その、しかも、高いレベルでできなきゃいけないってことは全くなくて。
はい、はい。
ただでもなんか、優しく、道に迷ってる外国人に声をかけてあげられる程度には勇気を持って英語使いたいよねとか。
うん。
なんかそういうレベルのお話なんですよね。で、外国人とかがチームに入ってくるみたいなのも、まあ、日本の現場だと全体で見れば少ないかもしれないですけど、やっぱイケてる会社にいたりとか、海外展開を考えるような会社にいたら増えてくるじゃないですか、機会としては。
うん。
例えば、ツイッターにいたらもうめちゃくちゃ外国人と会うみたいな。Google いたら外国人だみたいな当たり前なんで、そういうところでなんかこう、気軽にコミュニケーション取れるように備えておくだったり、っていうのは、
うん、
まあ別にいいことなんじゃないのみたいな気持ちですよね。
うん、そうですね。こ、うん、れはなんか単純に英語ができると楽しく仕事ができたりとか、まあ、楽しく生活できるための、まあなんか幅が広がるっていう。
なんかプログラミングできると楽しいよってこうエンジニア言うじゃないですか。できること増えるとか、うん、自分の欲しいものが作れるよとか。だから、プログラミングって、なんか別に仕事にしなくてもできると楽しいよね、みたいなのと一緒で、英語も、なんかできると友達作れるチャンスが増えるみたいな。
うん。
面白いことに触れるチャンスがちょっとだけ広がるから、なんかできると楽しいよ、みたいな。
うん。
そのぐらいのハードルから、うん、まあ、まず始めたくて。
うん。
もちろん仕事上どうしてもっていう人は頑張んなきゃいけないですけど。そうじゃない人たちは、なんかそのレベルから始めていって、なんとなく、ああ、俺今ちょっと英語わかることによって楽しくなれたわ、みたいなのがあると、なんかモチベーションも維持しやすいかな、みたいな。
確かに、確かに。はい。なので、まあそうですね。我々もやんなきゃなって感じですね。
はい、
楽しく働くには、
本当に。
やりたいなって感じですね、どちらかというと。
謎のね、コミットメッセージが英語で残ってるとか面白いですけどね。
確かに、確かに。はい。そんな感じですかね。
うん。
時間的にも、
そうですね、時間的にももう、
はい。
時間半以上。
はい。
はい。
わかりました。話し足りないことなどは。
話し足りないことどうすか？
いや、ここまで話して話し足りない人はなかなかいないと思う。
大丈夫ですかね。
強いて言うなら、まあ、もう英語の話ばっかしたけど、僕エンジニアですよっていう。
確かに。お忘れなきようという感じです
よ。そうですね。一応プログラム書いたりちょっとできるみたいな。
はい。ありがとうございます。したら一回締めていきましょうか。
はい。
はい。したらお願いします。
はい。しがないラジオではフィードバックをツイッターで募集しています。ハッシュタグ、シャープしがないラジオ、ひらがなでしがないカタカナでラジオでツイートしてください。しがないラジオ、ウェブページがあります。しがない .org にアクセスしてみてください。ページ内のフォームからもフィードバックをすることができます。
感想を話してほしい話題、改善してほしい言葉などつぶやいてもらえると、今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています。
はい、お待ちしてます。
お待ちしてます。告知などあれば。
弊社の宣伝なんですけれども、株式会社パンホイユでは今、オフィス向けサービスを始めていて、美味しいパンを、オフィスに置いてもらうっていうサービスをやってます。
はい、
で、これ、健康にいいパンっていうのも一応コンセプトであって、そのなんか、なんで保存料とか使ってないだったりとか、塩とかあんまり使わないようにして健康に悪くないパンにしようみたいな風にしてるので、日々、デスクワークが多くて体をちょっとやられちゃってるエンジニアの方たちにも優しいパンを作っていってるので、興味がある方はこう、https://panforyou.jp/office から、
はい、
サンプル請求っていうのができるので、ただでこれはパンが20個くらい送られてくるっていうやつで、オフィスに、であったら送るので、サービス導入しなくても、ただだし、パン食ってみるかっていう気持ちで、こう、総務とかと結託して、サンプル請求してもらえれば、ハッピーになれます。
はい。
ぜひ食べてみてください。
わかりました。ちょっとショーノートに URL も貼っときますので、そちらから、いただければなと思います。
ありがとうございます。
それだけ聞くともう得しかないですね。
そうですね。別にサンプル請求したからといって、以降、なんか営業がガンガン来るみたいなことはなくて、
はい、
こっちとしては待ち姿勢で欲しいって言われたら送るようにしましょうみたいな感じで、しつこくない営業をするようにしてるので、
素晴らしい。
試しに食べてみたいっていう気持ちを持った人は、こう、会社の権限を使って、こう、会社名使って送ってもらえればっていう。
確かに、そこもまあパンの美味しさに自信があるからこそできるところだと思うので。
そうですね。もう食べた結果自信しかないみたいな。はい、うまいみたいな。うまいみたいな、はい。
ぜひ皆さん利用してみてください。はい。そしたら、そうですね。ポッドキャスト出演はどうでしたか？初ですか？
そうですね。ラジオとかそういうものに出るのがまず初で、なんか、はい、なんとなく軽い気持ちで出に来たら、結構楽しいんだけど、めちゃくちゃ緊張してるっていう。
緊張してるんです
か？今日何話そうとしたか半分ぐらい忘れてて、こうめちゃくちゃ見ながら、あれ何言おうとしたんだっけみたいなのが多々あるんで。
はい。あんまりもそんな感じしなかったですけど
ね。そうですね。
はい。
それは。英語とか熱く語られてました。
それはちょっとまあ、学生時代にそういう時にハッタリをかます練習をいっぱいしたんで。
それもでもすごい、コミュニケーション上大事な気がする。なるほど。まあ多分でもそうですね。これを聞いたリスナーさんからも、いろいろ英語に関してとか、まあその仕事に関してとか、フィードバックというか、反応あるかなと思うので、
ぜひ。個人的な希望としては、こう、会社でサンプル請求してもらえるみたいなのが一番欲しくて、
はい。
二番目は、うちの会社でエンジニアしたいですが欲しくて、英語は割とどうでもいいかな。
なるほど。じゃあその辺もですね、のりさんに話聞きたいとかがあれば、ぜひ、バシバシ連絡くれればなという感じですかね。
ツイッター24時間反応する人なんで、リプライ飛んできたら大体反応します。
すごい。いつ寝てるんだって感じですけど。はい。じゃあそのところですかね。
はい。
はい。そしたら、SP43 で合ってますか？きっと合ってる。
合ってる、きっと合ってる。
はい。SP43 は、はい、のりさんをゲストにお迎えしてお送りしました。のりさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。